はいと、すんごい数入る。こんばんです。ですね、今日は、はい、絶望の世界を終わらしに来ました。はい、最終回です。で、まあ、その後にちょっと少し喋って、まあ、終わりにしようかなと、思っております。なので、とりあえず、まあ、こいつを終わらせないとっていうところなので、さささっとですね、言っちゃいたいなと、思います。はい。まあ、何人が、リアルタイムで聞いてですね、なのかがわかりませんけども、とりあえず、言います。はい。で、一応、静止画出しながらということなので、まあ、古いやり方ですけども、VIP ライブで上げながら、行きたいと思います。てか、暑い。湿度も高いし。で、一応上げといて、需要があるかはわからないけども、というわけで、行きまーす。さささっといきまーす。ですね、もう最後の最後なんで、これからどうなんのっていうところが、まあ自分も気になるので行きましょうという感じですね。第8章の希望の光というやつ、第29週から第32週まで、ですね。じゃあ行きましょう。第29週の、決戦というやつからです。僕の日記。第2部巨像編の第8章希望の光第29週決戦、ってやつですね。5月24日月曜日雨。新しい希望の世界チャットで3人仲良く喋っています。遠藤豆さんとトモさんがなぜいないのかは2人にも説明しました。殺人依頼掲示板の疑惑以来亀裂が入ってしまい、そのまま離れていってしまったということにしてあります。渚さんが寂しいね、さっき私たちはずっと一緒でいようね、離れないでいようねと言ってくれました。楽しい会話の最中ずっとアノニミティのことが頭から離れませんでした。こいつは何者で何をしたいのか。この問題が解決すればようやく自由になれる。希望の世界が元の姿に戻る。アノニミティ、僕は戦うぞ。最終決戦だ。5月25日火曜日晴れ。アノニミティ、こいつの正体を考えているととても嫌な家庭ばかりが頭をよぎります。遠藤智久、カイザー、ソゼ、 あいつらに関わり戦ったせいで僕は人を疑うという行為を覚えてしまいました。アノニミティは NSC が消えた後僕にメールをよこした。だから NSC の連中ではないと思います。逃げたサッキーを追ってくるほど暇な奴がいるのか。それなら単にサッキーが逃げた行為自体を非難するはず。奴はタケシを殺したことにこだわってる。実際に殺したのは遠藤智久だけど僕が犯人だと思ってる。それに逃げても無駄という表現、希望の世界が消えたのではなく引っ越したことを知ってるということ、となると考えられるのは、考えたくない、考えたくないけど頭から離れないんだ、疑惑が消えない、渚さんか美希くんか。5月26日水曜日、曇り。確かめる方法はある。とても簡単でかつ確実な方法が。これはカイザー・ソゼがロロ・トマシだったのかを確かめた方法に似てるかもしれません。二人にメールを送ればいい。 ICQ を使うべきなのかもしれないけど、違った場合がめんどくさい。チャットの流れを中断することになる。チャット中は控えよう。メールで送って間を置いた方がいい。ただ一言、アノニミティとだけ書いて二人にメールを送りました。ちゃんと差出人はサッキーにしてある。今は何も知らない二人とチャットをしています。明日になれば何らかの反応をしてくれるはず。アノニミティを知らなければ何これみたいなこと言うだろうし、本人なら当てられたと思うだろうな。ひょっとして僕は仲間を疑う最低なやつかもしれないけど、確かめずにはいられないんだ。仕方ないんだよ。二人ともメールを見て何これと言ってほしい。これ以上裏切り者は見たくない。お願いだから僕を裏切らないで。5月27日木曜日、雨。喜ぶべきなのか悲しむべきなのか、僕の予想は当たってしまいました。 ICQ にメッセージが入ってます。よくわかりましたねと一言だけ。ミキ君でした。今日はミキ君はネットにつないでいません。渚さんと二人だけのチャット、妙に寂しいです。ミキ君、君がアノニミティだったなんて。また一人信じてた人に裏切られました。孤独になっていく僕、希望の世界が廃れていく。もう修復することはできないのか。新しい世界を作らなきゃダメなのか。このままだと渚さんと二人だけのになってしまう。渚さんはずっと一緒にいてくれると言ってくれた。僕も渚さんを裏切らない。僕が裏切るとき、それは希望の世界が終わるということ。ミキ君とはじっくり話をしなきゃいけない。なぜアノニミティなんて名乗ったのか、なぜタケシにこだわるのか。なんか寂しいな。5月28日金曜日、曇り。ミキ君の方から話しかけてくれました。こうやって話をできて嬉しいですよ。聞きたいことがありますので。私もミキ君に聞きたいことたくさんあるよ。僕は悲しい気分のまま裏切り者ミキ君に返事をしました。そうですか、ではそちらからどうぞと余裕の態度を見せています。じゃあ聞かせてもらうよミキ君。なんでアノニミティなんて名乗ったアノニマスメールをくれたの。まず一番に聞きたかったことです。それはサッキーさん自身がよく分かってるんじゃないですか。何が言いたいのかは分かるよ。私がたけしさんを殺したと思ってるんでしょ。でもね、私じゃないの。どんなに疑ってもこれは事実よ。本当にこれだけは事実なんだ。きっかけを作ったのは確かに僕だ。でも実行犯は遠藤智久なんだよ。じゃあ誰が殺したんです。これにはこう答えるしかない。話せばとっても長くなるよ。なるほど、とりあえず今日はここまでにしときましょう。また明日。そう言ってミキ君は落ちました。まだ僕のことを疑ってるだろうな。こればかりは仕方がない。明日時間をかけてじっくり説明するしかないな。今日は短い会話だったけど精神的にかなり疲れました。遠藤智久の時と違ってミキ君のままだからかな。裏切られるのって辛い。5月29日土曜日、曇り。 今日もミキ君はつないでいます。僕の方から話しかけました。昨日の続きなんだけど。
何でしょう？
とミキ君。聞きたいことはまだ山ほどある。だけどこれだけは聞いておかなきゃいけない。あなたは一体何者？何の理由もないのにたけしさんにこだわるとは思えない。絶対裏があるはず。誰がたけしさんを殺したのかの話ではないんですね。まあいいでしょう。僕が誰なのか知りたいですか？
知りたいに決まってるじゃない。
たけしさんの話忘れてたわけじゃない。今は早く正体が知りたいだけ。
わかりました。では明日お会いしましょう。そこで詳しい話も聞かせてください。
本気か？突然すぎるよ。なんでいきなり会おうだなんて。何か企んでるのか？
返事がないようですが、何か不都合でも？
どうしよう、僕の正体までバレてしまうことになる。
いや、ここは行くべきだ。相手の正体を確認しない限りは話のしようがない。いずれは通る道なんだ。
大丈夫、私行くよ。場所と時間はどうするの？
ミキ君は僕の家の近くの駅を指定してきました。
明日楽しみにしてますと言い残してミキ君は落ちました。
明日か。
僕は面と向かって会うつもりはありません。遠巻きに待ち合わせ場所付近を眺めてミキ君の正体を見る。さっきの会話で分かったんですが、多分ミキ君は僕の知ってる人です。
わざわざ僕の家の近くを待ち合わせ場所に指定したのは、僕がどこに住んでるのか知ってるからだ。
さっきの正体まで分かってるのかは分からない。明日は細心の注意を払って挑む必要がある。
勝負どころです。
5月30日日曜日、曇り。
おかしいです。待ち合わせの時間、その場所には僕の知り合いは誰もいませんでした。
思い切って僕も姿をあらわにしたんですが、誰も話しかけてはきません。どうなってるんだ？
結局何も起きずに時間だけが過ぎていきました。僕は不思議な気分のまま家に帰りました。
夜ネットにつなぐと、ミキ君からなんで来なかったんですかとメッセージが届いてました。
何を言ってるんだこの人は。僕はちゃんと言ったぞ。そっちが来なかったんじゃないか？
私ちゃんと言ったよ。ミキ君の方が来なかったんじゃない？
そう言い返してやりました。
そうですか。では明日また同じ場所で会いましょう。
どんな反論が返ってくるかと思えば、随分とあっさりと次に進む。
何を考えてるんだ？
待ち合わせ時間は夕方になりましたが、ほとんど今日と同じような感じです。
何か不都合でも？
僕は大丈夫、今度こそまた明日ねと答えておきました。
ネットを切断した後もミキ君の淡々とした態度のことをずっと考えてました。なんであんなにあっさりしてる？
長い間考え込んでいると一つの結論に達しました。
今日のすれ違いはあっちにとって予定通りだったんだ。
つまりミキ君も僕と同じで遠巻きに見て僕を確認するつもりだった。
明日同じ場所で今日見かけた人をさっきだと見なすつもりでしょう。
だとするとミキ君は僕を知らない。
知らないからこんな回りくどいやり方をするのか？
なんだなんだ、予想もできない方向に進んできたぞ。
なら僕の正体がバレたところでそんな大きなダメージはないかもしれない。明日は面と向かって会ってみるかな。
何か重大なことを見落としてる気がする。
で、第29週終わりで、第30週呪縛で、行く前に、避難所レース読み、647、お茶コンタおっさんじゃないですこんばんはと、648おっさんコンタおっさんじゃないですこんばんはと、で649も同じ、こんばんはと、はい、で第30週、呪縛。
5月31日月曜日、曇り。
今日こそミキ君の正体を見極めてやる。そう意気込んで決戦の場へ行こうとしました。
面と向かって会う決意をしたのに、僕の正体を晒す覚悟でいたのに
出れない。
親に止められました。これ以上外をうろうろしないでって。 なんだよその言い草。それじゃまるで僕が外を歩くのを恥みたいな言い方じゃないか。釈然としないまま引き下がってしまいました。反抗してでも行くべきだったのかはわからない。なぜか反抗する気は起きませんでした。もしかしたら僕は心のどこかで安心してるのかもしれない。ミキ君に会わないで済むと。そんなはずはない。僕の方だってミキ君の正体が知りたいのに。じゃあなんで強引に行かないんだ畜生。自分の心がわからないなんて、なんだよこの感じ。夜になってネットにつなぐとミキ君から今日ちゃんと来てましたかとメッセージが届いています。ごめん行けなかったの。これからもちょっと無理っぽい。他に返事のしようはない。なぜです？答えられない。ミキ君の正体もわからないのに全て打ち明けるだなんてできない。会いたいのに行動が起こせない。答えたいのに言葉が出てこない。わけがわからない。僕はどうなってしまったんだ。6月1日火曜日晴れ。僕はおかしいんでしょうか。相変わらず親からはどこか達観したような目で見られる。ネットにつないでも変な気分が抜けない。ミキ君からのメッセージ、昨日の質問に答えてください。昨日の質問、なぜ会えないのかって。そんなの僕にだってわからないんだから答えられないよ。ねえねえ、そんなことよりチャットしようよ。突然チャットをしたくなってきました。わかりました。今はそれでいいですが、いずれ答えてもらいますよ。なんだ、ミキ君もチャットしたかったんだ。渚さんとミキ君と楽しいチャット。私たちずっと一緒だよねとさっき。うんと渚さん。ミキ君なんで黙ったままなんだよ。ミキ君どうしたの。ミキ君、ミキ君、ミキ君、ミキ。そういえばミキってなんて読むんだろう。三は三って読むし、木は木と読む。三はさと省略。さき。6月2日水曜日晴れ。今日もミキ君からのメッセージ。まだ会えない理由は答えてくれませんか。サキ、サキなのか。お前は死んだはずじゃないか。生きてるの。僕に会いたい。家においでよ。家においでよ。私待ってるよ。サキ、お前のためにサッキーは生きてるんだ。いつでも戻っておいで。家にですか。僕は構いませんが、本当に行きますよ。ほらやっぱりサキだ。僕の家を知ってるもん。いつでもいいよ、待ってるから。自分の家に帰ってくるのに時間なんか決める必要ないからね。わかりました、明日伺います。ちゃんと家の前に出て迎えてくださいね。そんなに僕に迎えてほしいのかい。明日サキに会える。サキは生きてたんだね。あれ、じゃあ今はどこにいるんだろう。ねえねえ、今どこにいるの。今すぐにでも帰ってくればいいのに。自分の家です。ん。6月3日木曜日曇り。閉め切ったカーテンの端から外を眺めていました。サキが帰ってくるのを待ってたんです。サキ、自分の家に帰ってくるだけなんだから迎えは必要ないよね。帰ってきたら僕がドアを開けてあげる。ドアを開けると目の前にはサキが。感動の再会。僕はこれがしたいんだ。迎えに出たらこれはできません。外を見てるといろんな人が道を通ります。下校中の小学生、散歩中の老人、知らないお姉さん、若い男。サキは帰ってきませんでした。夜になっても家をノックする音は聞こえてこない。どうしたの。ふと昨日の言葉が蘇ってきました。どこにいるの。自分の家です。こっそり帰ってたんだね。僕は家中を探し回りました。1階のリビング、トイレ、風呂場、2階のトイレ、僕の部屋、サキの部屋。いません。親が僕を見てる。何してるのと聞いてきたので、サキを探してるのと答えました。親が悲しい目で見てます。なぜそんな目をするの。 僕何かおかしいことしてる？
構わず探し続けました。
サティ、お母さんだって悲しんでるよ。早く出てきなよ。押し入れの中にノートパソコンがありました。
見つけた。サティ、これを使ってたんだね。
かくれんぼをしたいのか。よし、頑張って見つけるぞ。待ってろ。
6月4日金曜日、晴れ。
夜まで探してもサキが見つからない。参った。僕の負けだよ。サキ、降参するから出てきておくれ。
ネットにつなぐとミキ君からメッセージが溜まってました。家の前に立っててくれました。返事してください。
家の前には立たなかったよ。必要ないし、だって家の場所ちゃんと分かってるんでしょ。
当たり前だよね。
すぐに返事が。
なるほど、どうやら僕の正体はすでに察してるようですね。
サキなんでしょ。早く姿を見せて。
早く会いたいよ。
そちらに会う気があるのなら僕は逃げませんよ。もう逃げないでくださいね。
このメッセージを見た途端、頭の霧が晴れたように急に現実が見えてきました。
もう逃げないでくださいね。
逃げないで。
この文字が目に焼き付く。僕はここ数日おかしかった。いや、今さっきまで確かに変だった。
なぜ僕はおかしくなったんだ。そしてなぜ正気に戻った。
逃げないで。
僕は逃げてた。
何から。
僕は何から逃げてるんだ。
そうだ、あの時からおかしくなったんだ。正体をさらけ出す決心をした瞬間から。
これまでそんなことなかった。カイザー・ソゼと会うときは自分から正体を言うつもりなんかなかった。
僕がサッキーだとバレたのは予想外のこと。でも今回は僕自身の意思でサッキーの正体を明かすつもりだった。
現実から逃げてた。親に外出を止められたなんて言い訳だ。強引に外へ出るのは簡単だったのに。
僕は無意識のうちに現実を見ることを否定してたのか。そして今そのことを指摘されてようやく認識できた。
なぜ現実から逃げてたんだろう。僕自身狂ってることに気づいてなかったとか。
そんなバカな。
サキと会わなければ現実をしっかり見つめるんだ。
そうだよ、サキに、ミキ君に会えばはっきりするんだ。もう逃げない。
6月5日土曜日、曇り。
サキがこんなに遠回りしてまで僕に接触しようとしてるには何か理由があるとしか考えられない。
会えばわかることです。僕は逃げない。
現実をちゃんと肯定して、
また変な気分になってきた。なぜ現実を見ようとするとおかしくなってしまうんだ。
しっかりしろ。僕。
僕の現実、無意識に否定してしまうほど壊れているのか。僕は狂ってるのか。
会えない、ミキ君。
家にいるというミキ君。
ミキ君はサキ。家にはサキはいない。
最近おかしくなる僕。
ネットにつなぐと現れるサッキー。
サッキーは僕。
ネットでしか会ったことないミキ君。
僕、サッキー、ミキ君、サッキ
ー。混乱。
僕は混乱してる。僕が僕じゃなくなるみたいな気分。僕が蒸発する。
僕は僕じゃないのか。
何言ってるんだ。僕は僕だ。
虫と呼ばれて奥田にいじめられて、奥田を恨んで、荒木さんが奥田を殺すのを目撃して黙ってて、杉崎先生に奥田のデジカメを受け取って官能的な気分になって、サキを好きになってサキを犯して、また学校に行き始めて渡部さんにいじめられて、荒木さんをいじめて警察に行って、荒木さんが捕まって、希望の世界を知って、徹の存在を知って、殺そうとして、徹が奥田だと分かって、絶望して、そして
認めるよ。僕はサキと心中しようとした。でもできなかった。サキだけ死んだ。
そう、僕が殺したんだ。
サキをネットで生かし続けるために僕はサッキーになった。
たけしさんと仲良くなって、杉崎先生だと分かって告白されて、殺人依頼掲示板を作って、杉崎先生が死んで処刑人を探して、滅亡の世界を見つけて、カイザー・ソゼと会って逃げられて、 NSC を知って、遠藤智久が真犯人だと分かって、罠にかけて、カイザー・ソゼにネットでも逃げられて、 アノニミティが残って、ミキ君だと分かって、サキだと気づいて、この記憶間違いない、僕は岩本良平だ。サキは生きてた、僕が殺そうとしたんだから会いづらいんだろう。サキの存在確かに感じる。そして僕は岩本良平、サキの兄、誰に何と言われようとこの事実は変わらない。どうだ、僕は現実を認めたぞ。狂ってる、そう言われても仕方のないような生き方をしてたかもしれない。でも僕はそれを自分で認めてる。本当に狂ってるのは自分が狂ってることに気づいていないことだ。僕は分かってる、自分が普通の人とは違うことを。僕は現実を受け入れました。6月6日日曜日、晴れ。ネットにつなぐとすでにミキ君もいました。すぐにメッセージが届きました。最近つないでなかったですね。ちょっと心の準備をね。もう大丈夫、今日はじっくり話をしよう。今日こそサチと話をつける。ようやくその気になってくれたんですね。そうだよサチ、僕はもう逃げないから安心して。さて何から話す？僕には聞きたいことたくさんあるんだけど。やっと僕と言ってくれましたね。ああサチ、やっぱり分かってたんだね。そっちももう敬語なんて使う必要ないよ。僕は自分を認める。だからサチも素直になってよ。何を言ってるんですか？何って、早く自分に正直になってよ。話を進めようよ。僕は早く会いたいんだ。え？どうしたんだよサチ、そっちこそ何言ってるんだよ。サチ早く会いたい、僕はお前のために、僕は好きなんだよ、僕。自分でも動揺してるのがわかる。まともな文章が書けない。僕はサチじゃありません。読み方が違います。違うの？サチじゃないの？僕は間違ってたの？僕は間違ってたの？僕は間違ってたの？じゃあ誰なの？虫。メッセージを開いた途端、僕は頭が真っ白になりました。メッセージは続きます。虫なんでしょう？なんでその呼び方を知ってるの？他に何も考えられないまま返事を書きました。何が何だかわからない。やっぱり虫なのね。私は渡部美希よ。渡部さん、渡部美希、美希、美希、美希。名前をわざと誤変換してハンドルネームにする。王道じゃないか。なんで渡部さんなんだよ。このメッセージを打つのが精一杯でした。僕にはこれ以上力が入らない。日記を書いてる今も手がしびれてきてる。呪縛状態。考えることもキーボードを打つことも許されてないみたいだ。僕震えてる。で、第31週絶叫。6月7日月曜日、雨。ネットに接続。無気力なまま渡部さんにメッセージを送りました。なんで僕だって分かったの？私が入ってきても間もない頃、チャットでいじめの話題になったでしょ。返事を求めてるようだけど、僕は文を書く気にはなれませんでした。そんな僕に関係なくメッセージは続きました。生まれたてのハムスターを上履きの中に入れられてたって言ってたわよね。そういえばそんなことも言った気がする。カバンを女子トイレに持ってかれて中身を全部便器に入れられてたとも言ってたわよね。それも言ったかも。お弁当に犬のおしっこをかけられてたとも言ってた。あの時僕は熱くなっていじめについて詳しく語ってた。知り合いがそんな目に遭ってたとか言ってたけど、ハムちゃんなんて名前は当事者しか知らないことだから。もしかしてサティは虫じゃないかって疑ってたら、サティもオフ会に行きたくないって。私は性別を偽ってたから行きたくなかった。 でね、さっきも何か行きたくない理由があるんじゃないかと思って、それで虫だと思ったの。僕は自分から告白してたんだな、僕は虫だって。とりあえず今日はこれくらいに、明日もつないでね。
うん。
6月8日火曜日、曇り。言われた通り夜になったらネットにつなぎました。渡部さんが待ってました。私が希望の世界を知ったのはね、学校のパソコンルームの机にアドレスが書いてあったの。誰が書いたのか知らないけど、虫がやったの。多分それは奥田だ、そうでなければ杉崎先生か、いずれにせよ渡部さんは来るべくしてきたのか。僕じゃない。無気力状態は続いています。メッセージに長い文章を書くのも嫌になってる。そう、とにかくそれで私はここに来た。最初は学校で、後から自宅で。ネットは初めてだったから楽しかった。そうさ、希望の世界がとても素晴らしいところなんだよ。素敵なところだったんだよ。楽しいところだったんだよ。私にはね、わざわざ一区切りついて強調してきました。もう友達はいなかったの。なぜだかわかるでしょ。いじめられっ子だからだね。逆恨みはしないでよ。そうなったのは自業自得じゃないか。だからね、友達ができて嬉しかった。妙に寂しさを感じました。僕は同情してるのか。ねえ、なんか言ってよ。僕に何を言えと。また僕をいじめるつもり？やめてよ。僕は昔の僕じゃないんだ。渡部さん、かわいそう。少し間を置いてから返事が返ってきました。明日はちょっと聞きたいことがあるから。なんだよ。6月9日水曜日、雨。ネットにつなげるとすぐに渡部さんからのメッセージがありました。聞きたいのはたけしさんのこと。何か。渡部さんだってたけしが杉崎先生だったってこと知ってるんでしょ。今さら何を聞こうってんだ。本当にたけしさんは杉崎先生なの。なんでそんな当たり前のことを聞くんだ。そうだよ。絶対だとするとおかしいのよ。たけしさんって私が来るずっと前から希望の世界にいたんでしょ。確か僕が最初にログを見てた時も見かけた。いた。間違いなくいた。それだとやっぱり変。だから何が。杉崎先生、授業中に最近パソコン始めたって言ってたのよ。始めたよ。あなたは知らないでしょうけど、それ2月の話よ。私もパソコンいじり始めた頃だったから覚えてた。でもその時すでにたけしさんはいた。パソコン始める時期に嘘つく必要なんてないじゃない。だとするとその時いたたけしさんは誰。知らない。僕は知らないぞ。たけしさんは杉崎先生で間違いない。実際に見たんだ。新聞にも載った。杉崎先生もういないからあなたに聞くしかないのよね。それまであなたが演じてたの。僕じゃない。渡部さん、それでたけしにこだわってたのか。でも僕じゃないんだ。そう、わかった。また明日ね。渡部さん、なぜいつもそうやって話を早く切り上げるんだよ。取り残された気分だ。そんなものじゃない。敬遠してるような、汚いものを避けていくような、バカは近づくなって言ってるような、車にひかれたネズミをまたいでいくような、潰した虫の体液を必死で拭おうとしてるような、逃げてるような、そんな感じが。6月10日木曜日、晴れ。渡部さんは今日もネットにつないでいる。僕も言われた通りつないでる。渚さんからメッセージがありました。最近チャット来てないけど何かあったの。美樹くんも来てないし。渡部さんに今日はチャットしながらにしようよと送りました。渚さんのメッセージでしょ。私にも来た。チャットでいつものように会話しました。なぜかあまり楽しくありませんでした。 さっきもミキ君もただ演じてるだけ。そう考えると悲しくなってきました。何も知らない渚さんが眩しい。突然渡部さんからメッセージが来ました。杉崎先生を殺した人ってまだ逮捕されてないのよね。遠藤智久だよ。僕じゃない。昨日もそうだ。渡部さん、僕を疑ってる。僕じゃない、僕じゃない、僕じゃない。あなたが殺したんでしょ。違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う、僕は殺してない。じゃあ誰が殺したの。友と遠藤豆だよ。あの二人同一人物だったんだよ。遠藤智久ってやつだったんだよ。そいつがやったんだよ。チャットでは渚さんの話が進んでる。サッキーとミチ君が修羅場を迎えてることも知らないで。つまりその遠藤智久が犯人なわけね。あなたではないのね。虫は関係ないわけね。殺人依頼掲示板は作った。でもそれだけだよ。殺したのは遠藤智久なんだよ。悪いのはこいつなんだよ。全てを説明するには時間がかかりすぎる。とにかく僕じゃないんだよ。僕じゃない、信じてよ渡部さん。私は悪くありません。気がつくとチャットに書き込んでました。渚さんがさっきどうしたのと聞いてる。ミキ君がごめんなさい、今日はちょっと疲れてるんで先に寝ます、おやすみなさいと言って消えた。逃げないでよ渡部さん、何か言ってよ。信じるって一言だけでいいんだよ。疑ったまま行かないでよ。さっき悩みがあるなら相談に乗るよ、いつでも言ってねと言い残して渚さんも消えた。僕は今一人だ。明日も渡部さんはネットに繋いでくれるだろうか。僕は悪くないってもう一度言わなきゃ。残された僕は鈍い光を放つ画面に向かって同じ言葉を何度も何度も繰り返してつぶやいていました。僕は悪くありません。僕は悪くありません。僕は悪くありません。僕は悪くありません。僕は悪くありません。僕は悪くありません。僕は悪くありません。僕は悪くありません。僕は悪くありません。6月11日金曜日、曇り。渡部さん、今日も繋いでくれるよね。ねえ、今日はもう、渡部さんがネットに繋いでくれるかどうかずっと心配してました。いつも夜しかいないミキ君。考えてみれば平日は学校だから昼いないのは当たり前か。今日は夜もいないんじゃないかと思ってた。夜になるのが待ち遠しかった。早めに繋いでずっと渡部さんを待ってた。渡部さんは来てくれた。説明を、長くなってもいいから説明をさせてよ。悪いのは遠藤智久。僕は悪くないんだよ。僕は悪くないから。昨日の続きだけどね、長くなるけど説明するよ。僕は悪くないってこと。やっと遅れました。なのに。もういい。渡部さんはこんな返事をしてきました。じゃあ僕を信用してくれるんだね。そうなんだね。信用するわけないじゃない。じゃあなんだよ。なんで僕の話を聞いてくれないんだよ。決めつけないでよ。私が性別を偽ってたのは違う自分になりたかったから、いじめにあってる自分を忘れたかったの。自分の話ばっかりして、僕の話も聞いてよ。そう伝えようとしてもあっちからのメッセージの方が早い。アノニミティの名前で匿名メールを出した理由はもうわかるわよね。杉崎先生のことであなたが疑わしいから。だからその疑いを晴らそうとしてるんじゃないか。でもすぐにメッセージが来る。続きはまた明日にしましょう。またそれだ。なんでいつも自分の話だけして逃げていくんだよ。なんでいつもすぐ逃げるんだよ。しばらく沈黙が続きました。数分後、届いたメッセージにはこう書いてありました。あなたが怖いの。怖い怖い怖いって、それは僕を人殺しだと思ってるからだ。その誤解を解いてあげる。だから話を、僕の話を聞け。僕悪くない。だから聞け。僕は僕くく聞いてて。 焦って書いたら変な文になってしまいました。しばらく待っても返事が来ません。ネットを切ってしまったようです。こうなったら直接話をするしかない。相手は渡部さんだって分かってるんだから。電話、明日電話しよう。明日は土曜だから夕方には帰ってくるはず。電話するぞ。で電話、電話しな、電話するのしなきゃ。で電話するしで。6月12日土曜日、晴れ。夕方の学校も終わったくらいの時間。特に何もない。生徒は家に帰ってる時間。僕は受話器を取りました。メモを見て電話番号を確認すると緊張してきました。住所録で渡部美智さんの電話番号を調べておきました。そこで初めて住所を知ったんですが、僕の家からそんなに遠いわけではありませんでした。同じ学区内だからか。第一声は何て言えばいいんだろう。久しぶりだねがいいかな。僕の話を聞いてくださいがいいかな。電話番号を一つずつゆっくり確認しながら押して、ピッピという音を聞いてボタンを押している指に噛みつきました。受話器を壁にすりつけて壁が削れるのを見て楽しんでると、さっき噛んだ指から血が出てるのに気づきました。痛い痛いと叫んで血を吸って渡部さんに電話することを思い出して、また受話器を取って番号を押し始めました。押し終わる前に受話器を頬張ってよだれを垂らしながら舌で番号が押せるか実験してみて失敗しました。電話するよりテレパシーを送った方が早いと思って念力を送ってダメらしくて、疲れて夜まで横になってました。結局電話できなかったのに気づいたのは夜ネットに繋いでからでした。明日詳しい話を聞かせてもらいますと渡部さんからメッセージが届いてました。今日はもう繋いでないようです。電話できなかった。電話しようとするとなぜか意味不明の行動をとってしまう。催眠術にでもかかったように。僕は渡部さんに電話することを許されてないのか。今日の行動を思い出すと自分でもゾッとしてくる。狂ってる。あんな変な行動をとってたなんて、僕が狂ってるみたいじゃないか。違う、断じて違う。僕は狂ってなんかいない。確かに普通ではないけど、僕はそれを認めてるんだから大丈夫なはず。縮小、なんで電話できないんだよ。電話しようとするだけで僕はおかしくなって、おかしくなんて、ん？電話しようとするだけで僕はおかしくなんてしまう。なぜだ、なぜだ、なぜだ、なぜだ。現実と向かい合おうとするたびに狂ってしまう。ネット越しに何かをしようとしても何の抑制もない。僕はネットの中でしか存在を許されてない。そんな、やだよそんなの。僕にも、僕にも、僕にも、僕にも、僕にも、僕にも現実を見せてくれよ。6月13日日曜日、しとしとと静かに雨が降っています。今日の出来事を頭の中で整理することができない。今も顔が冷たい。指も震えてる。順に述べていくしか今日を語れない。日記らしくなくなると思う。でも書く。これは僕の義務だから。僕にとって日記は生きてる証明なんだから。今日も電話を試みました。電話、しっかりと気を持って番号を押します。集中して狂わないように押しました。押し終わって受話器の向こうでコールが鳴ってました。できた。ちゃんと渡部さんに電話できたじゃないか。そう認識できたのはやっぱり夜、ベッドの中でプルプル震えてる時でした。どうやっても現実と接触できません。ネット越しの接触ならできる。渡部さん、今日こそ話を聞いてくれると言ってたよね。すべて話すよ。渡部さんがネットにつなぎました。今日電話しようとしたけどできなかったからここで話をするね。あなただったの？今日ワンコールだけの電話してきたの？そんな真似は二度としないで。
怒ってるらしい。
だって話をしないと誤解が解けないじゃないか。渡部さんが話を聞いてくれないから誤解が解けないんだよ。誤解？何が誤解だって言うのよ。決まってるじゃないか。僕が杉崎先生を殺したと思ってるでしょ。もういいって言ってるじゃない。私が知りたいのはそんなことじゃないのよ。
じゃあ
何だって言うんだよ。
私は自分のことを全部話したわ。そっちも正直に話してよ。
正直に。
僕は何も隠し事してない。
そうやってはぐらかす。いい加減にして。
渡部さんは何を言ってるんだ。
渡部さんは何を知りたいの。
突然おかんが走りました。聞いてはいけない。その質問だけはしちゃいけない。それだけはダメなんだ。僕は直感しました。言ってはいけないことを言ってしまった。ダメだよこのままじゃ。その答えは危険すぎる。
でももう遅かった。その返事は返ってきました。
あなたは一体誰。
脳に直接突き刺さるようにその言葉が飛び込んできました。
僕は岩本良平。
すぐにメッセージが来る。嘘。虫は岩本良平は自殺したはずよ。
もう何も考えられない。僕は虫。
そう、あなたの言動を見ると虫としか考えられないよ。考えられないのよ。でも虫は死んでる。虫のふりをしてサッキーと名乗るあなたは、あなたは誰なの。
あなたは誰なの。椅子から倒れるように転げ落ちました。僕は誰なんだ。僕は岩本良平のはず。記憶をたどる。いじめられた記憶。詐欺を殺そうとした記憶。もっと思い出せ。岩本良平の記憶を。どうした。思い出せ。
くそ、おかしいよ。思い出せない。日記に書いてあること以外何も思い出せない。
それどころか荒木さんの顔も渡部さんの顔もわからない。
思い出せないんじゃない。全くわからないんだ。
詐欺を殺そうとした記憶。変だ。この記憶は変だ。僕の目に映ってたのは僕。視点がおかしい。薬を飲ませようとする狂気に満ちた僕の表情。なんで僕が僕を見てるんだ。口の中に薬の感触がよみがえる。そして薬を吐き出す感触も。
ベッドの横に転がった泡を吹いた死体。僕だ。その死体の顔は僕だ。
僕は誰なんだ。僕は岩本良平じゃない。自殺した。虫は自殺した。僕は何者。
確認しなきゃ。
鏡はない。顔が映るようなものは全て壊れてる。僕の姿を確認しろ。自分の姿を見ろ。早く。
這いつくばってドアに近づく。足がガクガクいって立てない。ドアノブにつかまり体を起こす。部屋を出た。
壁伝いに階段を降りる。頭が痛い。鼓動が聞こえる。手の甲では異常なほど脈を打ってる。1階に着いた。
洗面所へ。鏡のあるところへ。
足がまた震え出して倒れた。このまま倒れてるわけにはいかない。進め、現実へ。
這ったまま洗面所に着いた。体を起こせば鏡が見える。
立て。タオル掛けに手を伸ばし捕まった。あと少しだ。
腕に力を入れる。ゆっくりと体が上がっていく。
視野に鏡の端を捉えた。力を振り絞る。踏ん張れ。
立った。
頭を下を向いたまま顔を上げれば鏡が見れる。
首に力を入れろ。これでたどり着くんだから。現実に。
僕が見たがってた現実がもう目の前に。顔を上げろ。
よし、
もう少し首に力を入れるだけで。
ゆっくりと視線が上がっていく。体が見える。華奢な体。
細い。胸元が少し膨らんでる。
顔を全部上げた。
鏡に映ったその顔、僕はよく知ってる。綺麗に通った鼻筋、うっすらとした眉毛、うつろな目。
サキ。
で、姫。 あれ？
で、次。最後。第32週焦点。行く前に、レース読み。650、おお、最終回かと。終わりですね。で、651、お茶子クライマックスだね。あと、絵のアドレス間違ってないと。あれ？あれ？てかそのままトップページのやつを使ったんだけど、あれ？俺どんなあれだっけ？あれ自分のページでどういうアドレスだか忘れてる。あ？どこが間違ってんだ俺。L がないんだ最後の。別に間違ってはないんだけど、 L 最後の L がないのか。最初の H もないけど。はい、そういうことですね。自分は多分そこを間違えたっていうか、そこまでうまくコピペする際に取り込んでなかったですね。失敗しましたね。まあ見てる人大していないしいいんですけど。で、最後もうなんか途中からんあれなんかおかしいなっていうところになってきたけど、っていうかどっから先になってんのこれ。どっからその辺がなんかよく分かってない。で、次、第32週焦点、まあ、最後ですね。6月14日月曜日曇りは何もなし。で、次、6月15日火曜日晴れ。昨日は一日中眠っていたらしいです。日記を書いた夢を見たような気がしました。夢心地のままでしたが、かろうじて日付と天気だけは書いていたようです。夢、これが夢ならどんなに楽か。怖い。僕の体は先、いや先の体に僕が発生したと言うべきかな。先の心がない。体は先のものだと気づいたのに、心の中をいくら探っても先がいないんだ。いつだったか先の声を聞いたような気がした。あれは殺人依頼掲示板を作った時だったかな。ベッドの中、布団にくるまって目をつぶってると、あの時の記憶が蘇っていきます。病院から帰ってきて、まだ意識がはっきりしてなくて、親と警察の人が岩本良平の自殺について何か話してて、なんてことなく聞いてた。そうしたら母さんが、さきちゃんは部屋でおとなしくしててねと優しく言ってくれたんだ。ふらふらと部屋に戻った。その時はショック状態から抜けきってなくて、自分の部屋がどこだかわからなかった。2階にあったことは覚えてた。階段を上がって目の前にドアがあったので入った。パソコンがあった。何もすることがないのでパソコンの電源を入れた。パソコンの操作は体が覚えてたらしい。インターネットに繋いでみた。ブラウザを開き、ホームのページが表示された。僕の日記があった。そこが先の部屋ではないことに気がつく余裕はなかった。僕の日記に夢中になっていた。読み終わった時、兄が咲を殺そうとするまでに至った経緯の全てを知った時、再び壊れた。ただでさえ自分が誰なのか分かっていない状態だったのに、さらに地獄に叩き落とされたようなショックがあった。世界が崩れ、周りが歪み、自分自身もその崩壊の中に飲み込まれていく気がした。そこで意識を失ったんだ。そして僕は目を覚ました。その日から毎晩寝る前に僕の部屋に僕の日記を書きに行った。ラックにパスワードのメモが貼ってあった。このおかげで僕の日記は更新を続けることになった。僕は虫だ。僕の日記は虫の物語。僕はその部分だけを受け継ぎ存在してる。そうさ、僕は先ですらないんだ。 6月16日水曜日曇り。日記を書くのに使ってるこのパソコン、岩本良平のものだ。この部屋の主は 岩本良平、僕じゃない。普段僕がいる隣の部屋、先の部屋、希望の世界につなぐあのパソコン、先のものだ。僕のじゃない。僕のは、僕はどこにいればいいんだ。ここは岩本家、虫が存在していいところじゃない。昼間の何もない時、サキは部屋に閉じこもっていた。兄に侵されて以来の心神喪失状態は変わらなかった。唯一違うのが、僕がサキの体を動かせたこと。サキの心は深く閉ざしたまま消えていった。空っぽになった。サキがサキで亡くなる時、すなわちネットにつなぎサッキーとなる時は僕の出番だった。今だからこそそんな生活を送っていたことが認識できる。それまで僕の生活は僕が全てだと思ってた。僕は自分を岩本良平だと思っていた。サキは死んでいたと思ってた。でも違った。僕は虫だった。真実を知った僕は今恐怖に怯えています。だって僕の居場所がないんだ。現実の中で僕が存在できる場所はない。ないないないないないないないないない。僕はここにいるよ。先の居場所はある。でも僕は先じゃない。僕は僕自身の居場所が欲しい。誰か僕を認めてよ。これは哲学的な話とかそんなんじゃない。ただ純粋に僕を知ってほしいだけなんだ。僕の存在を認識してほしい。自分だけが僕の存在を主張してるなんて、そんなの存在とは言わない。誰か聞いてよ、僕の声を。ほら、この声。ああ。畜生、この声は先のものだ。それだけじゃない。目の前にある世界。先の目を通して見たもの。僕の世界はどこだ?腕を噛む。この痛みは先のもの。画面に触る。この冷たい感触は先のもの。見えない。僕が見えない。外の闇も部屋の光も僕を苦しめる。現実の中に僕を肯定してくれるものはない。僕は、ねえ、何も見えない闇に向かってかつて叫んだ言葉を今一度叫びました。僕は生きてて大丈夫?闇の中に虚しく響き渡りました。6月17日木曜日、大雨。今日もまた僕の存在を否定された世界で目が覚めた。誰も助けてくれない。何もしないで過ごした一日。いつもと同じなのに、僕が先の中にいるのに気づいた日から何かが変わった。空白の時間がつらい。いっそのこと僕と先が一緒になればこんな思いをしない。住むのにできない。一度違いを認識してしまうと、もう一緒のままではいられない。気づかなきゃよかった。現実を見なきゃよかった。居場所のない僕は、そのことを認識するたびに震えてる。狂ってる。僕は狂ってる。自分が恐ろしい。怖い。僕の世界はどこだ?僕の世界はどこだ?そうつぶやいた何回目かに思い出しました。僕の世界を。僕の居場所。あったじゃないか。あそこにいるとき僕は僕でいられた。希望の世界だ。サッキーは僕。サッキーの言葉は僕の言葉。杉崎先生もカイザー祖先も間違いなく僕があった。ネットにつなぐ。気持ちが高ぶる。希望の世界にいるとき僕は現実を見なくていい。僕の世界だ。現実なんて見るもんか。僕には希望の世界があれば十分だ。現実なんてもういらない。ミキ君からメッセージが来てる。開く気にならない。ミキ君は渡部さん。現実とつながってて不愉快だ。消えなとメッセージを送っておく。これで希望の世界には来なくなるだろう。邪魔者はいなくなる。渚さんがつないでる。ああ、会いたかったよ渚さん。渚さんだけが僕の味方。僕の唯一の理解者。ずっと一緒にいようねって言ってくれた。悩みがあるなら相談に乗るよって言ってくれた。助けて渚さん。僕は今現実に居場所がなくて悩んでるんだ。ネットでは僕の存在が許されてる。 僕の相手になって助けてよ。僕の相談に乗って。答えはいらない。相談に乗ってくれるだけでいいんだ。そうやって話をすることで僕は自分の存在を確認できる。だから手伝って助けて。僕を認めて。メッセージを送れば返事が返ってくる。会話できる。渚さん、渚さん、渚さん、僕のメッセージを受け取って。助けて渚さん。誰かが階段を上がってくる音が聞こえる。ギシギシと一歩ずつ踏みしめる音が夜の家に響いてました。その音は次第に近づいてきて部屋の前で止まりました。代わりにトントンと乾いたノックの音が聞こえます。僕はゆっくりと振り返り、どうぞとさっきの声で言いました。ゆっくりとノブが回り、ドアが開きました。サチちゃん大丈夫？何か助けてほしいことある？僕はサチの顔を静かに微笑ませ、抑揚のない声で答えました。大丈夫、もう平気だよ、渚さん。その言葉は自然に出てきました。階段の音を聞いた瞬間から僕は全てが分かったような気がしました。そうならいいわ。悩み事があったらいつでも言ってね。うんと言葉に出さずにうなずきました。その時のサキはとても優しい笑顔をしていたと思います。もう平気だからと渚さんにも聞こえないくらい小さな声でもう一度つぶやきました。サキの笑顔に満足した渚さんは、じゃあねおやすみと言って部屋を出ようとしました。ドアを完全に閉め切る直前、ちょっとだけドアを戻して僕の方を見ました。いつもと変わらない悲しげな目をしています。サチちゃん、お母さんがいないと何もできないから。そう言い残しドアを閉めて母さんは階段を降りていきました。階段の音が聞こえなくなった途端、涙が溢れてきました。僕は立ち上がり、壁に頭を打ちつけました。手で壁を叩く。何度も何度も激しい嗚咽が漏れてきます。涙は止めどなく流れます。悲しみが僕を支配しました。なぜこんなに悲しいのかわからない。問答無用に悲しみが襲ってくるんだ。僕はと叫ぶ。泣きながら叫ぶ。大声は出ない。かすれた声で叫びました。僕は。涙は止まらない。歯を食いしばり、頭を抱えてうずくまりました。僕はともう一度叫ぶ。この続きが出てこない。みっともないほどうめき、滝のように流れる涙を抑えることのできないまま、僕はうずくまることしかできなかった。この涙は今もなお流れ続けています。このまま僕は一生分泣き尽くしてしまうんじゃないかと思いました。他に何も考えることができなかった。逃げられない。僕は一生この悲しみの感情から逃げられない。受け入れることもできない。僕はとまたかすれた声で叫び、これ以上ないくらいの絶望感を感じました。誰も助けてくれない。6月18日金曜日、雨。いつもなら部屋で閉じこもってるのに、今日は1階に降りていきました。渚さんと話がしたかったんだと思います。リビングルームに渚さんがいました。僕が渚さんの横に座ると、渚さんは笑顔で僕の方を見ました。どうしたの、サキちゃん。母さんに聞きたいことがあるんだ。そう言いたかったけど、そうしても母さんとは言えませんでした。いつから見てたのと聞いてきました。母さんは少しびっくりしたような顔をしましたが、すぐにいつもの悲しげな目と寂しそうな笑顔に戻りました。サチちゃんと一緒にホームページを作った時からよ。当時中3の少女が難なくホームページを作れた理由が今わかりました。サチ、母さんに相談してたんだね。渚さんの悩みがあるなら相談に乗るよが胸に響きます。生まれた時からずっと相談に乗ってくれてたんだ。そう考えると胸が苦しくなってきました。親なんだから親に相談するのは当たり前だよ。でもサキは知らなかったんだろうな。渚さんが母さんだったなんて。知ってたら恋人との情事を、日記に書いたりはしない。 さきも僕も子に対する親の優しさには気づかなかった。母さんはさらに話を続けます。恋人役もつけてあげたけど、さきちゃんには無用だったみたいね。たけし君、無駄になっちゃった。あ、やっぱり母さんだったんだ。でもトールのおかげで無駄になっちゃったんだね。結局たけしとは別れることになったけど、その真相は知らないだろうな。母さんに言う必要もない。辻崎先生知ってるでしょ、良平の学校の先生。後であの人がたけしさんに。これはもう知ってるわよね。コクンとうなずいて見せたものの、代わりに疑問が湧いてきました。なんで辻崎先生なの？譲らないでそのままとか他の誰かとか。そこまで言うと母さんはクスクスと笑い出しました。だってと言った後、一息ついてから続きを話してくれました。だってね、あの人名前がたけしだったのよ。何か運命感じちゃって。でもそれでも疑問は残ります。 ICQ で知り合ったんじゃなかったの？それは知り合った後のこと、後の話よ。良平のことで相談に乗ってもらってて、最初はメールだったんだけどね。 ICQ の方が便利だもんね。それはもう言わなくてもわかるよ。それでだんだんと、と言いかけた母さんを僕は先の口に人差し指を当てて制しました。親の浮気話を聞く気にはなれません。その思い出は母さんの中にしまっておいて、僕には必要ないから。横に座ってた渚さんがゆっくりと立ち上がり、僕の背後に回りました。両腕で僕を包み込んでくれました。良平も辻崎先生も私を裏切ったの？母のぬくもりを感じながら僕は何も言えませんでした。後ろから抱きしめる母さんの腕に少し力が入りました。サキちゃんは裏切らないよね。ずっと一緒でいようね。離れないでいようね。涙声になってるのがわかります。かなり涙が落ちてたのを感じました。この人にはもうサキしか残されていないんだ。ほとんど家にいない父さんはこの人にとってもはや大事な人ではなくなってた。それは前から分かってた。今はもうサキだけが、サキだけがこの人の生きがいになってるんだ。そこまで分かっていながらも僕は首を横に振ってました。サキちゃん、なぜ？うなずいて、うなずいてよ。なおも首を横に振り続けました。違うんだ、違うんだよ渚さん。僕はサキじゃないんだ。虫なんだ。あなたの期待に応えられるサキはこの体にはもういません。僕はサキじゃないんです。サキじゃない。お願いだからうなずいてと、すでに悲鳴に近くなってる声で言われても僕はうなずけませんでした。僕は母さんの腕をほどき2階へ向かいました。振り返ってみると母さんがどうしてどうしてとエプロンの端で顔を覆って泣いています。床に一滴の雫が落ちました。昨日あれだけ泣いたのにまだ涙は出るんだな。さっきの部屋に着くとすぐにパソコンの電源を入れました。そして全てのデータを消しました。ハードディスクごとフォーマットしました。これで希望の世界は終わった。僕にはさっきと渚さんの作った希望の世界を扱う資格はない。僕は虫らしく日記だけをつけてればいいんだ。虫らしく日記だけを。さようなら希望の世界。6月19日土曜日、止むことのない黒い雨。虫、虫、虫、僕は虫だ。生まれてこなければ本当によかったのに。全てを失い残されたのは僕の人格だけ。サキが現実を拒否するために建てられた代理が僕。その僕だけが残るなんてもう笑うしかないな僕は何なんだ。そうさ、僕は虫だよ畜生僕の居場所はどこだよ。希望の世界じゃない、現実に。僕の居場所が欲しい。ないなら作ればいいじゃないか。 全部消しちゃえ。現実が僕を受け入れてくれないのなら、僕以外全てを消せば僕は存在できる。僕の存在を拒否する者がいなければ僕は存在できる。僕だけの世界にすれば僕は。そのためにはどうすればいい？決まってるさ。僕の目の前にある現実を破壊する。渚さん、まずは目の前にいる渚さんを消せ。そうすれば道は開ける。虫らしいやり方だ。ナイフを取り出し、僕はその刃の冷たさを肌で感じました。親を殺すか。けっけっけ。僕は狂ってる。虫は狂ってる。カイザー・ソゼよりも遠藤智久よりも今まで見てきた人たちの中で一番狂ってるのは僕。僕は狂ってるぞ。聞け、僕の狂った叫びを。僕は狂ってるぞ。ふと気がつく。今書いてる僕の日記、ネットにアップしてるもののどこにもリンクを貼ってない孤独なページだ。虫らしくていいじゃないか。それでもページにタイトルがないのは寂しいな。何かいいのを考えてやろう。タイトルまで僕の日記じゃつまんないな。かといって希望の世界が思い浮かんでしまった。はは、全然違うよ。希望なんてなかったじゃないか。あったのは、そうだ、これがいい。このタイトル、虫にぴったりだ。僕はタイトルをつけネット上にアップしました。赤と白の大字が画面にぼんやりと光ってます。絶望の世界。6月20日日曜日、白く輝く空。僕は僕自身の居場所を確保するためナイフを振るいました。渚さんは、母さんは突然のことに目を丸くしてました。ナイフは母さんの頬をかすり、浅い傷を刻みました。母さんがサキの名を叫んでます。僕はその言葉を聞くたびに違うと心の中で叫びました。腰を抜かし、頬から少し血を垂らす母さんを横目に押し入れを開けると、ノートパソコンがありました。これか。これが渚さん。これと母さんとが一緒になると渚さんになるんだ。こんなの消えてしまえ。ノートパソコンを持ち上げ、母さんに向かって投げつけました。いや、投げつけようとしました。僕の手は僕の意思とは裏腹に、ゆっくりとパソコンを押し入れの中に置きました。なぜだ。この手は先のものだからか。この体になおも生き続ける先、意志はなくともその存在は伝わってくる。僕は首を振り、母さんに向かってナイフを構え直しました。消してやる、消してやるんだ、消して。どうしても殺してやるという言葉を出すことができなかった。目をつぶり、今一度決意を固めました。さあ覚悟してくれ渚さん。頬を押さえて震える母さんを消すべくナイフを振りかぶる。手に力がこもります。さようなら渚さん。ナイフを振り下ろす。しかしそれは母さんに達する直前に止まってしまいました。その時の母さんの姿は忘れることができません。震えながらも祈るように手を組み、首を差し出す母さん。床に母さんの涙が落ちていく。それでも姿勢を崩さず、自分をなぜ殺そうとしているのか聞くこともなく、ただ黙って、母さんは僕に首を差し出しました。僕はそれ以上ナイフを下ろすことができませんでした。これもサキのせいなのか。サキがまた僕の腕を勝手に止めてしまったのか。違う、これは僕の意思。それが分かった時、目から涙が溢れてきました。頬を伝わり、音を立てて床に落ちていきます。僕は居場所が欲しい。でも殺したくない。母さんを殺したくない。誰も殺したくない。狂ってしまえば何をやっても許されると思った。狂っていればどんな罪でも背負っていけると思った。だけど本当は狂うことも嫌だったんだ。狂いたくなかった。正常なままでいたかった。叫んだ。どうしようもない悲しみが襲ってきて、ナイフ握りしめたまま大声を上げて泣いた。
その声は悲鳴にも聞こえ、歌のようにも聞こえました。切なさが音を立てて吹き出てるのだと思いました。空を仰ぎまた大声を上げる。涙は止めどなく流れ落ち、僕は生まれたての赤ん坊のように泣きました。涙が一滴足の上に落ちました。はっと気がつく、僕の居場所。実に簡単じゃないか、僕の居場所を作る方法。サキには居場所がある。サキと一緒になればいいんだ。以前のように中途半端な共存じゃない、もっと根本的に、そう、融合するんだ。その方法は簡単だ。この体にはサキの意志はもうないけど、サキの核とも言える部分はまだ残ってる。純粋なサキが。僕もそうなればいい。一度全てを白紙に戻し、それでもなお残るサキと僕、それが一緒になれば僕たちは一つになれる。一度白紙に戻せ、そこから道は開かれる。僕はナイフを自分の腹に突き刺しました。ずずっと肉をかき分ける音を立ててナイフが沈んでいきます。母さんが悲鳴を上げると同時に腹部に強烈な痛みを感じました。これでいい。この痛みが虫の記憶を消してくれる。お腹の傷から余計な記憶が流れ出ていくのが見えた気がしました。消えてしまえ。消すべきなのは現実じゃない、僕の方だ。虫の存在は最初から許されていなかったんだ。母さんが今まで見たこともないほど泣きじゃくり、僕に寄ってきましたが、僕はその腕を払いのけました。もう少しだけ待っててください。あなたの先は必ずお返しします。だから待っていてください。僕は2階へ上がっていきました。部屋に鍵をかけ、パソコンの電源を入れる。僕の最後を記録に残しておかねば。今もナイフはお腹に刺さったままです。不思議と痛みは感じません。神経が麻痺してしまったらしいです。母さんがドアを叩き、開けてと叫んでる。ドアの一つくらいすぐに破られるだろう。遠くから救急車のサイレンが鳴ってます。母さんが呼んだんだね。日記を書くのに結構時間がかかったんだな。人間がどの程度の傷を負えば死んでしまうのかはわからない。この傷が致命傷となりうるだろうか。ならない気がする。この体は多分生きながらえるだろう。なぜかそんな気がします。だんだんと意識が薄らいでいきます。この次目が覚めるとき、僕の人格は消えてるだろう。僕とサキとが混ざった新しい僕、それがこの体の次の主となる。周りが白くなっていく。まるで光に包まれてるみたいだ。光はますます広がっていきます。キーボードを叩く指にも力が感じられなくなってきた。そろそろ終わりか。光が強まる。さあ行こう、サキと一緒になるために光の中を進んでいこう。この光は僕にとっての希望の光だ。新しく生まれ変わるための希望。光の向こう側に行けば生まれ変わる。旅立て、希望の光のその先へ。光の果てに見える世界、そこが僕の新しい世界だ。絶望の世界完。終わった。はい、ということで終わりです。はい、なるほど。なんだろう、ここまで最後まで行って、まあ最後まで行かなくてもだけど、なんていうのかな、キャラクターが確かに、あそこで雰囲気は変わってるんですよね。希望の世界の方、そのさっきの方が始まってからだから、なんかキャラクターが変わってるような感じ、やけになんか、まあ、変わろうとしてるとも捉えられるから、まああれなんだけどだその辺のはうまいのかね。はい、終わりました。いろんな意味で終わりました。
とりあえず一番最初のはどぎついのはやっぱり、良平ちゃんで、良平が実際にあれだったらもっとすごそうな感じするしね。そう考えるとね、はい。まあ、というわけで、ですね、避難所ですよみ。652、GTML の L が抜けてるねと、GTML っていうか HTML の L が抜けてました。アドレス。はい。で、653、伏線回収来たと、伏線回収。そうか、母ちゃんだったのか。で、ですね、654、だからさっきの話題が途中からなかったのかと、さっきの話全然ないねっつってたけど、でさっきどうしちゃったのあれはって言ってたけど、さっきだったんだね、で、まあ、まあそれでまあさっき自身もおかしくなっちゃってるし、まあ、話も出ないで、良平ちゃんの話も出ず、はい一気に崩れたね、この家族が、で、655、ビップライブ死んでないと、死んでないです、はい、で656、母ちゃんと、母ちゃんだったか、はい、なかなか、で657、終わったですよ、はい、終わりました、いろんな意味で、で658、母ちゃん刺されて死んだと、母ちゃん刺されては死んでない、母ちゃんかすっただけだな。で、659、始まった時鏡割ったとこから伏線始まってたんだねと、そうか、鏡をとにかくなかったからな、うまいね、素晴らしいね、考えてんね。で660、カイザーがクッって言ってたのも伏線だよねと、そうだからとにかく会ってっていうのもねえだね、はあ、まあなんかいろいろうまい具合に、そこまで多くの人数を出さないでうまく、まあ全員うまく使ってあれなのかな、はい、で、661、さっちゃん結局読まないのかなと、読まないと思うよ、うん、読まないと思います、はい、はい、ですね、で、ですねはい、というわけでですね、絶望の世界終わりでございます、はい読んだりました、はい、で、まあ、次回何やるか分かりません、まあそうだな、何やんのかね、まあその時だね、っていう感じですね、で、そうだな、まだうーん、どこまで今リアルタイムで自分の配信を聞いてるかが分かんないんだよな、分かんないんだけども、ですね、でなおかつこの聞いてる人がですね、何人ですねあれを落としたのかが分かんないんですけども、昨日ですね昨日っていうか今日、昨日か、昨日だな、昨日ですね、自分がまあふと思いついて作ったですね、JRJ CM、CM 的なものをですね、アップしたんですけども、これをですね、トップページに、載せるというのはどうかという案が上がりまして、載せるというのは、まあ、別にトップページ開いたらそれが流れるとかじゃなく、なんていうのまあメニューの中に加えてもらうということですかね、なんかあのまんまで終わらすともったいねえぞというところがあったようで、まあ、どうですかと
いうことを言われましてですね、提案されまして、で、まあ、自分は別にどっちでも、自分のなんだろう、別にこれ作ってって言って作ったわけでもないし、なし、自分が作りてー、こういうのやってみてーなーっていうので、なんとなく、作ってみて、っていう形だったので、それは別にどっちでもいいんですけども、まあ、とりあえずそういう案が上がったので聞いてみたいと。で、まあ、それが、使われれば、まあ、それはそれで自分と使われるというか、そういう風に乗っかればね、まあ、自分は、まあ、作ったとして、方としてはね、まあ、ありがてえこってことなんで、はい、そういうのがあるので、まあ、どうかなと思いましてね、っていうので、うーん、今聞いてる方々がどう思ってるかっていうのを聞いてみたい、いいんじゃねっていうのか、やめた方がいいんじゃねっていうのか、それが分かんない、とりあえず聞いてる人が多分ね、今リアルタイム少ないんだよな。もう、本スレの方行っちゃってるだろうから、そっちの、ねえ、あっちのゲーム配信の方、自分も見たいしね、そういったところを見てるだろうから、今聞いてもなっていうのは正直あるんだけども、どうかなっていうのが正直ありますね。でですね、どうしようかなと、そこの部分。載せるのは OK でも、どういう風に載せたらいいのかも自分よくわからんしね。あの、このウィキのなんか、なんていうの、こういう メニューのところに載せるやり方とか、そういうのも全然知らないですし、その編集関連のやつが全然自分わからないので、なんか、まあ、もしやる場合には誰かに言わなきゃできないんですけど、さっぱりわからんので、もし、まあ、OK だったら、どっかにね、まあ、載せてもらって、っていうとこだけど、どうかねっていうとこで、これ、レース使わねえな、これ。どうしよう。間違えた。そうだね、そこはね、ちょっと自分もね、迷いましてっていうか、どうしようかなと思いましてですね。どういう風にそれ聞いたらいいかね。配信中に聞けばあれかなと思ったけど、タイミングうまく合わねえんだよな。また別の時に聞こうかな。別の時にもうそういう題で、配信をする方がいいのかな。それがね、ちょっと迷いましてね。で、で、ですね、避難所レス読みでですね、662がここから雑談いきますかと、雑談、っていうかね、この話だけちょっとしてですね、去ろうかなと思ったんで、で、とりあえず、まあ、別に開いて、トップページ開いたら出るわけじゃないから、まあいいんじゃねと、というところで、迷っておりますけども、勝手に上げたら嫌だしね、自分もね、で、663、夏休みなのに学生誰も来ないねと、学生って何人ぐらいいるんだろう、わからんけど、でもあれじゃね、モンハンとかやってんじゃねえの、多分あと実家に帰ってるとかね、で配信する、そういった環境にないとかね、まあお盆の時期ですから、まあ実家に帰っててもおかしくないかなと、まあそういう感じがします。はい、664、おっちゃんのページに貼っておけばいいんじゃと、貼っておく、貼っておくね、俺のページに貼っといても何の効力もないよ。なんだろう、なんか多分そういうことじゃないと思う。あげるんだったら多分そこじゃないと思うわ。
それだったらもうあげない方がいいかなと。なんていうのかな、自分のページに貼っておく、いや貼っといてもいいけど、うん、だって自分のページでもうほとんどその今回使ったけど使っても見てる人いないしね。多分一人二人ぐらいしか今まで最近配信したので見てねえと思うから、だからほとんど合ってないようなものになっちゃってるところにアップしてもなっていうのはあるけど、まあ俺別になんていうの、自己満でこういうことやりましたつって、載せてもいいんですけど多分ね今回の趣旨はそういうとこじゃない、で、665、おじいちゃんの好きなようにと困らせてみようと。まあね、ホワイトさんがうるさいですね。666、その代だけで配信するのもどうかと思うけどと、あげるのはいいんでないと。うん、まあ、その代だけで配信するっていうのは今適当に言いましたけど、うん、てかかなり適当ですね自分言ってるのね。で、667、みんなリア充してるよと。あ、そっか、もう、うん、てかね、リア充増えたらこのスレなくなるぞ気をつけないと、はい、なかなか配信しなくなっちゃうぞそうしたら。うん、だどうしようかな、まあ、まず自分のページに上げるか。もう今自分がいろいろやったやつっていろいろあっけどさ、いろいろって一回言ったけど、もう どうしよう。うん、なんだかんだでいろいろやりましたけどね。いろいろやりましたっていうかまだやってんですけどね、あの他のものも、で、うん、そっちの方もまだ終わってないしね、てか終わってないのはありすぎだな、もう本当にもうダメだ、うん、いつ多分ねもう終わんのかこれ、夏休み使っても終わんねえじゃん他のことこんなまた CM とか俺別にそっち作っちゃってるから、その作った時間自体は短いんだけど考えてる時間とかが長いからね、あその分ね、で668、先に言っておく、お誕生日おめでとうと。はぁ、先に言っておくって言われましたよ。誕生日、まあ、もう、嬉しくないんですけど。もう、もう止まってほしいんですけど、そう、どう考えてももう止まってほしいんですけど、はい。ですね、もういいですね。はい。で、669、おっちゃんのページに置いてリンク貼ればいいんじゃないと。あー、そういうこと。いいのかな、トップページ。あ、まあいいのか、いいのかな。なんかよくわかんないけどさ、トップページに置く。うん。トップページ、トップページね。トップページが飛ばすか。飛ばして自分のページに行く。自分のページに行ってリンク貼る。そうか。リンク貼るね。で、670、ネトゲ中毒いるもん、福ちゃんって書いてあるけど。あ、そうか。中毒かどうかわかんないけど、でも頑張ってやってるっていうね。FF 頑張っとるのか、 FF14 出ちゃうぜ、11どうすんだろう、はい、で671、ゲーム2つは放置と、前も怒られたよねと、うん、怒られた、はい、怒られましたね、怒られたけど全然すまないねどうなっちゃってんだよ、なんだろう、そっちよりやりたいもんが出てきちゃうとそっちガーってやっちゃうからね、しかもそう、そっちの方が簡単だからね、さーってねやっちゃう、 はい、で、
てかね、そうね、まあ、放置って言ったら、まあ、放置なのかな、放置か。で、一つずつ終わらせないと永遠に終わらないよと、うん、てかね、そこはダメなとこでね、思いついたらそっちに行っちゃうっていうね、そう、まあ長々とやっておりますが、結局ですね、下道実殺人事件のですね、予告フラッシュもですね、一番初めに、なんだ、話してからですね、どれぐらい後にできたんだっていうところを考えるとですね、まだまだ、っていう感じが、しないでもないですね。で、672、50歳の誕生日おめでとうと、誤爆ですね。で、673、メニューって編集できたっけと、っていうか自分ウィキなんて別に作ったことないし、そのなんだろう、触らないから分かんないんですけど、これ編集でもできんだよね、これね。それともな、何この、そのトップページのこの主に頼まないとこできないのかな、これ主誰、これ。あの、よく分かんないんだけど、これって自由に変えれるもんなの？そのメニューとかってさ、なんか全然よく分かってないよ俺。で、674、味噌汁おめでとうございますと、あ、誤爆ですね。で、675、コラボコーナー作ってレターとか下道実殺人予告とかリンク貼ったらと、あー、はぁ、はあ、いや別に欲しいって言われりゃ渡すし、自分は別になんだろう、自分のページのところで、記録だけ残しておけばいいかなと思うんですけどね、自分のこれ自己満なんでね、いろいろやりました。だって今回のね、CM っぽいものの企画はね、一応これも第11弾ですからね、そういう風に撮れれば、一応自分の記録してる中で、そのうち、これもっていうやつもあるかもしれないけど、やってますわ。2006年なんか頑張りすぎじゃん、もう。どんだけやってんの、2006年、2006年超頑張ってるよ。で、そうだな、だから別に、これで、欲しければ言ってみたいな、感じですかね、まあ、渡せないのもありますけどね。で、ですね、676、実際もう28だっけと、いやまだ。いや28じゃないですよまだ。で、677、主はまとめの人だよと、主まとめの人って誰。まとめの人ってなんか全然表にずっと出てこないよね、もう。なんかものすごい初めお世話になった気がするんですけど、いろいろと今もお世話になってると思うけどさ、このまとめの人ってずっと聞いてんだよね、すごくね。リスナー歴で言ったらこの人と自分一回喋ってみたいもん。いるのかな、まだこれを作った人。あとしたらばとかさ、あんじゃん、あれもそう、もうなんかさ、なんか謎すぎなんだけど、その辺全然把握してないんだけど、そういうところ、その辺ってものすごいなんかブラックな、すごいなんか、ブラックボックス状態になってない、なんか実はみたいな、実は私が作ってたんですみたいので、なっちゃん出てきたりしたらどうするよ、もうびっくりしちゃうぜ、実はっていう、それから一さんがまだいたとかね。一さんが実はやってましたとかね、まあ、それはないけども、もう絶望の世界並みにびっくりしちゃうよ、本当に展開が。そうか、この時実況者でいた、なんだ、
あのもう全然自分が知らないね、あのなんだあのラッシーとかさ、そういう風に書いてある人がいるじゃん。イコさんとか自分知らないけど、声も聞いたことないけども、イチさんは声聞いたことあるけど、だその辺が実はね、実はまだいてそういうことをしてたとかだったらね、びっくりしちゃうね。それただ妄想ですけど。で679企画の進行を定期報告するって言ってたのにねと。いや進んでねえから定期報告も何もね、もうあの逃げてましたよ。てかね、正直ねその話を してた頃ぐらいからまた仕事が忙しくなって全然できませんでしたね。で680、おっちゃんは永遠の14歳なのと。それもやだな。で681、放置はレターレター、いやレターレターは終わってますね。で GRJ 不意、と GRJ 殺人事件、あとなんだっけと。いやこの2つだけですね。それなのにもかかわらずですね、またあの1つ何かやろうとしてますからね、この GRJCM 以外に。でもそれはあのなんだろう、今回のような形じゃないから、あやっちまえばっていうところはありますけどね。でもね、なんとかっていうかね、多分ねスタッフと俺の頑張り次第っていうか、俺の頑張りがメインだけど、GRJ 殺人事件は自分次第ですね。またこのね夏休みにですね、また朝までずっとですね徹夜で仕事プラスこっちの企画もやるみたいなですね、なんか両方の仕事を持ち込んでなんかやってるみたいな感じの生活を続けないとですね、もうダメな状況になってますね。何をやってんでしょうか自分は。で682で、まとめの人はあのまとめの人だよと。ウィキになる前のまとめサイトを運営してて、それは知ってる。ウィキになる前のまとめサイトを運営しててすごい、もうその人でその人となんかちょっとあれだもん、そっちなんかその時のまとめサイトに自分書き込んだもん、あのなんか今来た載せてもらってありがとうございますみたいなやつで、今来たチェッカーも管理してる人だよと。今来たチェッカーもこれ管理してんの、超謎だよ、誰だよ。で684、あれレターレターってあの予告フラッシュが完成形と。あレターレターってもしかしてあれか、あれでしょ、2つ目のやつでしょ。1つ目のやつは自分終わりましたからね、1つ目のやつは一応終わらせましたから。で2つ目のやつに関してはあれは、予告フラッシュが完成形じゃないです。じゃどうすりゃいいんだよ。やるか。あれもう自分正直ね、作者の人にね音ファイルを渡してですね終わってしまいました。あそうだ、フラッシュにしなければいいのか。そうか、フラッシュにしなければできるな。聞いてっかな作者の人。聞いてないよなもうな。それだったら俺頑張ればできるかもしんないな。そんぐらい半端ねえ編集量になるけどな、音だけでも。もうなんだろう、もうずっと仕事だな、なんかずっと仕事だな、寝て起きて仕事してんなずっと。かモンハンやってる。やべえな俺、家にこもりすぎじゃね。で685、このページに載ってるセロさんって人なんだよねと。うわーうわーうわー。うわー、超そうだよね、ワンちゃんがワンちゃんがまとめをねっていう時もあってたんですよね。てかすごいなこれ、なんでまだ持ってんのこれ。これよく、へえ。懐かしいな。だってちゃんとさ
あのビーナスって書いてあるもんね、何でも実況 V の V がね、今ビーナスじゃないですけどね。てか知らない人も いるみたいですからね、V のビーナスで、その S サターンでとかさ、その惑星のあれがつけられてたっていうで、しかも一時サターン行ってましたからねS 行ってましたからね。 GRJ がね別のどこにあったなんて迷走してた時期がありましたからね、あの時期ね。でもあの辺でもう、あ、どうなっちゃうんだろうみたいな感じになってましたからね。もうあの時が一番終わりそうな感じだったんじゃねえか。ワンチャン使えねえっていう時代があったねと、まあ、使えねえっていうのはそのトップページが全く更新されないみたいな、いうことでなんだ全然みたいなところが実際言われてた時もあったのかな。まとめの中の人ちーちゃんって書いたんだけど、わからん、全然わかんねえやこれ。ああ、スカイプのところでネット電話動作は重いって書いてあるもんね。なあ、今じゃもう確かに重いっちゃ重いけど、そこまで昔のね、その2005年の頃に比べたらっていうところありますけどね。はいはいはいはい。ヤフージオシティーズのやつも書いてある。画像配信用の場所を確保って書いてあるね。え、インフォシークのやつも書いてあったりとか、懐かしいわ、懐かしい懐かしいはあ、インターネット対戦大富豪って書いてあるんだけど、こんなのあったっけ全然わからん。はあ、すげえ、今来た、すごいな、今来たあるよ。おい、へー、ていうかラッシーのページはまだあるの、これないのかな、よくわからんけど、すげー懐かしいわ。 ありましたねこういうことが。はい、でまとめの人はまだ聞いてんですかね。はい、で、ロペカ17、いろんな人を巻き込みつつほったらかしにしてるのは殺人事件だっけ、人様巻き込んで始めたらちゃんとやりきらないとあかんよと、ごもっともでそれはレターレターも同じことだな音だけのやつ作るかな。まあ、絶望の世界も終わったことだしね、終わったことだし、なんだろう、っていうかよく自分こういう風に言うけど全然進まないんですけどね、そこはダメなんですけどね、それなら余計なもん作ってるんですけどね、最初に言ってたのと全然違うの作ってんじゃんこいつっていう、殺人事件のはね、殺人事件とね、レターレターの第2部のはね、多分同じぐらい、参加してる人がいるかな。あ、でも殺人事件の方が多いか、多くなるか、多いっていうか、かな、っていう気はする。で、688、ちーちゃん誰、もういないだろうと、てか誰っていうか俺も誰ですけど、自分が知らない時ですね、もう全然その辺わかんないね。で689、おっちゃんも嘘ばっかだよねと、まあまあ嘘ばっかか、嘘ばっか、そんなに嘘ついてるかね自分ね、そんな嘘ついてるそんな嘘ついてるかな、意外とやってる方じゃないの、と思うけどな、まあもう限界だ、限界多分もうダメなんだそう、もうだから嘘ついても ただ自分で勢いで言ってもできませんでもダメなんだ、もう俺はダメだと、はい、そうね、なんか頑張ってんのにうまく、それがねいい方向にいかないね、 なんだろう無駄に自分の首を絞めてますね。やらなきゃ何にもなんないのに、やることでわざわざ自分で首を絞めるようなことを、ね、だってやらなきゃ嘘ばっかだよねって言われないんだもん。だってな、やろうとしてやらねえからこうやって言われちゃうんだから、初めからやんなきゃよかったんだよな、失敗しましたね自分ね。やっぱあの勢いで言うっていうのは気をつけないといけませんね。その辺は反省しないといけないなと思いつつも、多分これ治りません、ね、もう残念ながら治んないんだ、困ることに、これ治りゃいいんですけどね、あんまり治んないですね、これはもう性格の問題ですね、仕事でもとりあえず、人巻き込んで進めようつってやって、進みが悪いってことはいっぱいありますからね、でも進まなきゃ、なんだろう、始めなきゃ 始まんないし、当たり前だけどっていうのがあるからやるんですけどね。で、90かな、ちいちゃん初代まとめの人かなって書いてあるけどね、多分そうみたいですよ。685のページ、その載っけてるページのところのですね、一番下にですね、2005年の7月11日作成って書いてありますから、で、9月26日更新って書いてあるんで、もう自分が聞き始めたぐらいからちょっと経ったぐらいで、あんまりここ自分、なんだろう、その時は自分が配信しようなんて、全く思ってないから、ほとんど見てない時ですね。で、なんかまとめの中の人、じいちゃんって書いてあるんで、まあ、その方なんでしょうけど、当時で、691、おっちゃんは限界って言ってからが本番ですよと、まあ、違うと思うんですけどね、限界って言ったら、限界って言ったら限界だと思うんですけど、はい、で692、とにかくこれ以上新しいことはやらなくて今あるのを仕上げればと、って言ってる間にもですね、すでにもう一つ新しいのが まあ、そっちの方はもう、さっきも言ったようにやってしまえばというところがあるので、あとはタイミング次第なんですけどね。で、そうだね、693、勢いで始めて途中でダメでしたはダメだろうと、まあダメですわな。で、694、それにちょっとそれっぽいことを言うとリスナーが膨張させるからねと、膨張させるやつが俺が膨張させてるんじゃないの、で695、性格診断でも他人を巻き込んで企画を始めるけどみたいなこと言われたよねと、あーてかね、そんなっぽいの入ってた確か。で696、ってことは作業する24時間ラジオをすればいいんじゃね、一石二鳥じゃんと、基本的に黙ってるね、そう喋りながらやるわけやねえですからね、やるわけないですね、まあ、やってもいいんだった、でも24時間はやらないけどね、やってもいいんだったらやるかもしれないけどね、でもね、あーでもやんないね、クソつまんねえし、もういろいろ多分無駄ですね、なんかクソ配信になりますね、余計ね、いつもの配信よりもクソになりますね、自分の配信が。いつも別にいいとは全く思っておりませんけども、なんだろう、聞いて無駄、もうすごい無駄も無駄だなっていう、なんでこれ、何これ、なんで配信してんのってやつやっちゃいますね、全く意識しないでただ垂れ流しで、ね、でですね、一石二鳥じゃんって書いてあるけど、どこも一石二鳥じゃないですね、ラジオの方がもうなんだろう、鳥にならないもんね、一つの石投げても多分二羽の鳥にならないもんね、そんなに大物にならない、で697、
を始める前に完成までのフローチャート進行計画立てないと何もできないよと。残念、自分は仕事でもそうなんですけど全然この辺ねダメなんですね。だからぶっ放してからでもなんだかんだでぶっ放しで成功してるからいいんですけど、あの仕事の方はね、ぶっ放しで逆にそのなんだろう、動いてない10年以上動いてないものをバンバン動かしてるっていうことで、逆にすごいどんどんやっちゃえよってなってるから、なんか行き当たりばったりガンガンガンガン進めてる感じでなんとかなってますよそう、周りがこれめんどくせえしなどうしようかなって言ってるやつをやっちゃえばいいじゃんっていう形でやってるから、なんかずっと誰も触んなかったところをその波風立ててですね、動き出してるっていうことでですね、自分はそういう風な感じなんで、はい、だから全然なんだろう、予定を組むのが全然下手くそですね。だから本当に突発で企画もやるし、言った割に全然やらねえとか、そういう風になっちゃうんですね。よくないですね、よくないけどしょうがないです、こういう人なんで、うん、だからフローチャート進行計画立ててる間にモチベが下がっていくから嫌なんだもん。もうなんかもう考えてるよりも、あーなんかもうやっちゃいてってなっちゃうからダメなんですね、自分の場合。とりあえずもう動こうぜ、もうなんかもうそんなの考えてるんだったらもうやっちゃおうよじゃあって、とりあえずやってみてそれで判断しようぜってなっちゃうから、うん、あまりにもぶっ放しすぎも投げっぱなしすぎもあれですけどね、それはある程度自分の中で、分別つけますけども、うん、で、698、じゃあ今積んでる3つをものにするまで新しい企画陳進しようぜと。そうね そうですね、まあとりあえずはい、禁止か何か分かんでもできないか、そうか。で699、じゃあお盆は作業するだけと。いや作業するだけではないですけどね、でも作業メインかな。で700、お茶今夏休みなんでしょ、今からやっちゃいなよと。ああやるか。で701、ゲロスにも散々企画練る配信してたもんねと、うん、だから初めすごい良かったんだけどね、でそうだからね、いいとこまで行ってんだけどな。で702、本当にそれ反省した方がいいよマジでと。なんだろう、そこをね反省しなくてもいいところにいるから今多分問題ないんだと思うわ。そうダメなんですね、うん、なんだろう、それが今うまくいっちゃってるからでしょうね多分、うん、何か一回バカーンってぶつかった方がいいのかもしれないけど、それがうまくいっちゃっててなおかつ急げって言われてるから余計急い、そういう風な急ぎで、まあそれ仕事の方ねそうそうそう、今回のその企画の方は全然ね反省しないといけないことでしょう。で成田さん、それ得意げに語ることじゃないよと、うん、いやだこれ別に得意げにっていうかこういう人なんでっていうところですね、はい、そうですね、で704、そこまで言わないでと、それ本当に反省した方がいいよマジでと。あ、いやだからなんだろう、詰めて行ってガッていける人、なんだろう、モチベーションがそこまで持てるようなのはいいなって思いますね。ゆっくり練って、もう練ってると早く動けよってね言われちゃうから、はい、なんだ、まあ、言ってるだけかやんねえのかって言われちゃうと、やるよってなるから、うん、でもぶっ放しすぎは本当にダメですけどね、自分で やっといてあれですけど、本当にね、なんだろう、そのぶっ放し方にも基盤の作り方がありますけどね、何にも本当に丸々基盤なしで投げっぱなしジャーマンやったら本当になんだろう、クッションもないんでそのまま自爆しますけどね、で705、それができない子なんだよと。じゃあ今積んでる3つのものを、3つをものにするまで新しい企画禁止にしようぜと、それができないからやって、まあ、確かにな、で706、うん、
そうだからもうダメなんだからダメな子だと思っといてもらえばでもそれもよくねえな、もうダメな子だなこいつダメだなと、かな、そうしてもらえた方があれなのかな、そうしたらもう参加してくれる人はいなくなりますけどね、まあね、で、706、DRJ の社会人もみんな夏休みなんでしょうと、いや、そうではないと思いますよ、知らないですけど知らないですけど、でも、みんなって書いてあるから多分みんなではないと思いますね、で、707、また反省ラジオしちゃう29時間と、まあ、29時間やりません、てか29時間反省ラジオ1回したみたいな書き方してますけど、うん、それは知ってませんけどね、で、708、おっちゃんには期待してるよと、まあですね、まあ、おっさんじゃないんですけどもとりあえずそうね、音だけで、そうか、フラッシュにしようとするから自分、そうか、だからその辺だな、フラッシュでやろうとするから、あれしちゃってるから、ちょっとその辺は考えないとダメだな、で、709、殺人事件かかってた人かな、前回も怒ってる人いたけど、まあ俺もその人の立場ならマジギレするわと、つか進めないで将棋とかしてたら、見切りつけるわと、進めないで将棋か、あーそうか確かにな、てかもう遅えって感じだけど悩み作ってもね、まあとりあえずなんか、やらないとね、どうしよう、だから初めの形に固執しすぎてんのか俺は、そうか、だから一旦その形をぶっ壊せば、そのなんだろう、軸は同じだからやりやすい方にすれば完成には持っていけんだもんな、まあとりあえず、まあもうずいぶん経っちゃいましたからね、見切りはもう多分つけられてる、しゃあないですね、まあ自分のせいです、はいですね、まあどうかね、どこまでできるか、まあこのあ、やりますよあと何日だ、そうか、金土日か、どこまでいけるかな、でもね FE はねしゃあない、 FE はもう俺もうどうしようもないから、あとはもうあれだね、とりあえず下殺と、どっちを先にやるべきなのかな、でも下殺かな、順番としては下殺で、今ふと思ってやれるのかなというのは、そうだな、レタレタの方は音の方でできるかなとは思うんで、そっちはそういった形でやるかな、フラッシュでやろうとするからクソ時間がかかるんで、それをやめちまえばいいから、自分の技術がねえのにやろうとしたからね、それはだからとりあえず音だけはあるから音をつなげればできるんだわ、だそっちは見えた、あとは警察か、どうするかな、下殺もだからそうか、文章あるから俺が別にあそこに固執しなければいいのか、固執しなければできる、その固執が長引かせてんだったらそのまんま文章を使わせてもらうか、自分が遂行するのがいけないんだよかかってる理由はでそれでそれをまたうまくじゃねえ、進めてないからね、そうか、710番そこまで言うかいいい加減なんとかしようよ、人としてマジでどうかと、そうかそこまでか、 まずいなそりゃな。で711結局完成させる気ないんでしょと。それはあの完成させたいですよそりゃね。てかやりなんだろう自分の、うん、まあいいやって712に、ちゃんと終わらせてから新しいの始めようと。そうだな。で713無理しないように頑張りすぎないようにやりゃいいさねと。そうね。てかあの一番初めに言ってたあれからどんどんどんどん変わってっちゃったんですけども、結局、CM の方はどうすりゃいいんだろう、トップページに載せる載せねえっていうのは、とりあえずそっちの方をどうにかするっていうか一旦決着させないとなんですが。そう、その点どうしましょう。その点はいいのかもう。てかウィキの操作がわからんからな。どうしよう。誰かできる人いるのかな。メニューのその辺いじったりとか。とりあえず自分はもうすでにファイルバンクにアップしてるんでそのファイルを使ってもらえればいいんですけども、で714お茶あれでしょ、ペットボトル飲み切らないで別の買ってくるタイプでしょ。あ、それはないね。ペットボトルとは話が違うからな。で、715ニコニコにあげればよくね。いや変なの流れてくるかと。ニコニコにあげる、それはやだな。やだっていうかできない。716、勢いで初めて頓挫するから恨み買うんだよと。そうね。てか今まで頓挫したのがなかったからまたあれだったんだよね。で、ほとんどなかったからね。717、突破はいいんじゃない、だけど、二次流用とは禁止にした方がいいかもね。関わってる人が多いしめんどくさいことになりそうと。それはね。二次流用、あ、まあ、ないと思うけど、まあその辺、それはまあ、なんか書いといてもらえばっていうのはあるかな。めんどくさいことには なるよね。まあ、とりあえずそういう風に書いとかないとね。で718そのうちトンベリが襲ってくるよと。トンベリって FF の敵ですけどね。襲ってくるか、それは怖い、それは怖いわ。とりあえずこれどうしよう。トップのやつはまあ乗せてもいいんじゃねっていうのはありがたいことなんですけども、その載せるやり方がわからんのだが、どうすればいいんだろう、どういう風に、進めるか。719みんなの恨み、トンベリってみんなの恨みって使うんだっけ。やばい覚えてない、それはわからん。なんあれわかんないや。どうしよう。このトップページのやつはどうしよっかな。なんかやってくれる方っていますかね。なんか問題ないんだったら、なんか問題ないような流れだと思うんで、それに関してはね。だからそれだったら、上げてもらえればなと思うんだけど、どうすれば、俺はどうしたらいいのかもわかんないし。その辺がわからんな。どうしよう。とりあえずやってもよかろうというところはあると思うんだけど、そっからがわからない。これまとめの人聞いてるわけじゃねえもんな。まとめの人がいるのかすらもうなんか全然なんか存在がよくわかんないところに行っちゃってるからわかんねえかな。
で、で720いい機会だから反省しようぜと、協力した人だって頑張って時間取って完成のために頑張ってくれたんだからさと、それとも他人の頑張りとかどうでもよくて何とも思わないタイプと。それはないですけどね、はい、うん、だからなんだろう、その申し訳ないっていうところを俺はどうやって、うん、てか作りゃいいんだな、うんうん、てかとりあえずまずでまとめの人いるんじゃねと、721定期的に今下チェッカーでレッスされてるしと。あ、そうか、じゃあいるのかな。もしいるんだったらてかその辺が全然わかんねえ、いるのかな、いるんだったらそれをやってもらえればというところですね。とりあえず、うん、そういった提案が上がってですね、いいよというところがあったので、うん、ですね、うん、どうだろう、わかんねー、どうだねえな、どうしよう、わかんない。で722、文章で怒られても身に染みないのが問題なのかねと。あー、いやてかね、そうね、技術があればな、俺にな。だから自分の行こうとしてる方向が自分のうまい方向に行ってないんだよね、自分の思ってるところに。自分自身の技術力が足りないからさ、そうそうそう、だから上を見すぎてんだな自分がな、うん、そう。だからとりあえず今後の方針、今後の方針が723、もう凍結するも続行するにしてもとりあえず今後の方針きっちり決めようぜと。 FE はもうあっちゃん次第、うん、もう自分はその SRC だっけ、あれをいじくる技術力は全くないので、指示とかそういうところしかちょっとできないですね、うん、で、うん、てかレタレタの方に関してはまああれ終わりだと、あ、するんだ、するってかしたつもりなんだけど、あ、で下殺の方は、うん、逆にもう文章が決まってるから、じゃあ自分は BGM の方かを探す旅に出るか、じゃあ、うん、で、そうだな、あとはどういう風にするかだよな、あと背景か。とりあえず自分が文章をそうやって直そう直そうとしてるのがいけないから、まんま使わせてもらって、そしたら文章のところは全く触らなくて済むから、本当の本当に音と背景だけになる。爪はまあ、組み合わせるのがあれだけど、うん、っていうところかな。だからレターレターはちょっと置いといて、それはもうはっきり言って自分も、まあ音だけ組み合わせてやれることはできるから、そっちはまあそういうところをちょっと頭に置いといて、でも、先にはやらないで、下殺の方をじゃあ、メインで進めるといった形、うん、でFE は、あそこまでできてるんだから、あっちゃん、うん、でもそっちはあっちゃんだからな。だから、 多分今回言われてるのは下殺だと思うんですが、だからそっちの方を、やるという形かかなと思いますね。で、724はこのままじゃおっちゃんが病んじゃおうと、うん、大丈夫病んでるから。で、725、おっちゃん今までうまくいってたって言ったけどうまくいってないじゃんと、どう見てもめっちゃ恨み変わってるよと。そうか、まあ、今回のはねちょっと、うん、今回っていうか下殺に関してはね完全にまあ自分は悪いですから、うん、で他のはそれなりに、うん、他のはやってきたからな、うん、まあ、まあいいや。で726、そりゃまあ起こりますよね。でまあね、で727、重要なら浮気しないこれだねと、うん、浮気しないか、とりあえずじゃあそっちですね、うん、ではどうかな。文章はいいとして、あと音と音と背景か、音と背景か、ガンプって探してくるか。うん、もうここまで来たらな、もう今更だもんな、俺がここで誰か手伝ってくれる人っつっても全然効力ねえからな、自分自身でやんなきゃな。うん、まあいいや。じゃあですね、そうだな、まああれはやるとして、もう一つ、配信でやるものは、まあ、それは突発じゃねえや、できるから、それはまあやります。それはもう、できるし、言ったし、役も決まってるから、そこは行くとして、だこっちの方だな、とりあえず下殺だな、下殺はまあやらなきゃ、まずいから、うん、てかね、進行計画はね、そうだな、進行計画って難しいんだよな。進行計画は自分を縛りつけすぎちゃっても仕事もそっちもきついよな。どっちも縛られてんじゃ俺隙間がねえからな。で728、やんじゃらめえと、気分転換に何か読むかと、うん、それね、気分転換ならねえ、気分転換ならねえな、うん、まあしゃあねえか。計画、進行計画ね、進行計画絶対その通りできる自信がないから、うん、作るだけまた前回だってやるやる詐欺だったしって書いてあるけど、うん、確かにね、そうだ、だからまた同じことやりそう、その進行計画作ってもね、で仕事の気分転換に仕事をするのがやり手、やり手すぎるわ。で731、納期がないと作業できない人っているよねと、うーん、あー、じゃあ納期を決めろと。そうか、そうだな、納期ね、そうだな、まあ、とりあえずじゃあもうあれだ、もう文章もう吹っ切っちゃった方ができるから、文章はもう変えない、うん、文章はもう変えません。じゃあ3つ話があるんですけど、文章はもう変えません、このまんま行きましょう、決めた、そうすれば楽だ、そうすれば自分の気分がすごい楽になるから、もうこのまんま、行くと、そうすればテキストはこのまんま、 俺がこれをいじくろうとしてるから時間食っちゃってるんだから、これは、やめます。で、そうそれでどうしようかな。あと音か。で、音とバックのやつを俺が頑張って作れるんだな。背景もこうやってあるから、背景を探してくれるんだな。さすがに背景っていうか、音関連はかなり多いから、これがどれぐらいかかるかだよな。うまくパッと見つけてくりゃそんなにかかんないか。で、納期がないと作業できない人、あ、漏れだって書いてあるけど、そうか、ずーっと放置しちゃうってことか、俺みたいな。ダメか、畜生。で、733、信用失ってるんだから行動せなと。信用回復にはもうならねえけどな。とりあえず、マイナスをプラマイゼロぐらいには持っていきたい。てか、マイナス、プラマイゼロも無理だな。まあ、マイナスの低いところに持っていかないとダメだな。てかもう配信やんなってきたな。とりあえず配信もし、もう配信はしないでこっちやんないじゃダメだな。全然な。そしたらな。とりあえずこれが終わるまではもういいかな。完全に自分、趣味から外れたことを自分しちゃったな。よし、とりあえずそこだな。だから、その部分だな。ここまで決まってるんだから、まあ、確かにな。もう、あと数ヶ月、あと 3,4 ヶ月経ったら1年経っちゃうわけだし、確かにまあ自分もあ、もうひどいことしてますからね。で、734、配信しないでこっちやるって前回も言ってたじゃん。確かにね、ごめんね。ごめんなさい、ほんと申し訳ないです。ああ、もう自分死んだらいいか。じゃあ、で、735、失ってはいないだろう、支援も参加者、してくれたわけだからと。いや、そういうことじゃなくてね。そっちはね、まあ、自供者の方には迷惑はかけてないのかな。そうね、だからそっちね、だから別の方です。はい、そう、だそっちの声出してくれる方の方には何も迷惑かけてんのかな俺な。なんだかんだでこんな感じだからやってんのかな俺な。ダメかも、俺ダメかもしんないわ。で、736、逆ギレと。いや、違う。自分の中で頑張るぞってならないとダメだ、もう。っていうところ。で、そうだな。音素材と背景素材を作る時間だから、どれぐらいかかるかな。全然わかんねえな。どれぐらいかかるかはちょっと正直、そうだな、1,2,3,4,5、てか BGM もあるんで、素材の音、あ、素材の音じゃねえ、効果音だったらまだ見つかるのは早いと思うけど、音だよな。音とはで背景も結構あっかんな。 で、737、おっちゃん病んだと。病んだわ、病んだかも。病んだかな俺、なんだ俺、休み中に何やってんだ俺、なんで病んでんだ。で738、明るく行こうぜ、でも明るく行こうぜって言ってる俺また怒られる気するけど、で738、言われてないだけでまたかよって思われてはいるだろうねと。あー、その何、配信ってこと、何についてがあれだけど。で739、これは責任感の問題と。うん、だね、責任感がないね。あ、そうね、まあど素人が、ぶっぱねすぎだね。あ、もっとお勉強してから来なさいって感じだね。で、740、ヤフー相談にでも投稿するかと。これどうしたらいいでしょうと。てかヤフー相談とか嫌だし、ヤフー相談嫌だな。どうしたらいいでしょうかと。これをこういう風に作りたいんですけど、どうしたらいいですかと。その BGM でこういうのありませんかねみたいなのって、それまずいね。てか教えてくれないだろうしね。教えてくれんのかな、まあ、やらないけど。まあ正直こんな感じのっていうのが来てるので、それを、自分で見つけてこなきゃいけないから、その抽象的なやつで自分の、まああとはまあセンスを任せってところで来てるんで、あとはもう自分でそういう風なサイトからまあ引っ張り込んでくるしかないんで、っていう感じですね。効果音と背景はまあ、とりあえず効果音は先やっちゃうわ。効果音先にできるから。であとはもうさすがにやってくれないと思うんで、そのこれを、形にするのができない。前に、形にしてい、形にするのをやりますよっていう方がいたんですけども、さすがにその人にもう一度聞くということはできないんで、もう忘れてるだろうし、今更っていうのがあるだろうし、だからとりあえずまあ一回そこまで、素材が全部集まってからにしますけどね、当たり前だけど。テキストは OK で、効果音は今から見つける。そうすれば朝までには交換は見つかるだろう。そう、あと BGM だな。まあ、BGM はちょっとまあ、有名どころをちょっと渡ってみて探してくるか。で背景作りか。とりあえず、さっき言ったように3つ話があるって言ったんで、その通り、まあ、3つあるんですけども、で、まあ、メインがあって、サイドが2つっていう形なので、メインの背景から当然作っていくっていう形、でいきます。で、そうだな。そうだな。メインのは、どれだっけ。メインのはとりあえずはこれでできるから。そうなんだよな、サンプルも一応その人に一回作ってもらったんだよな。で741、ここでソフトの使い方とか聞きながらやったらいいじゃんと。ソフトの使い方か、どういう風に聞けばいい。ドアタマから分かんねんだけど。これなんだっけな。これは一番初め その方に当時作ってもらった、こんな感じになるよっていうやつで、作ってもらったやつがあって、それは、これキリキリ、で作ってもらったやつがあります。はい。そう、キリキリってやつで作ってもらったやつがあって、当然背景とか何もないので、黒バックなんだけども、だからテキスト貼るだけなのはなんかそんなに難しくないっていう話で、あとはまあ、音入れタイミングとかそういうのはまあちょっと自分やったことないんでわかんないですけど、まあそれなりに、いろいろ多分やんなきゃいけないんでしょうからね。そうだね。あ、そうか、これまとめたのか。うん、だからちょっと待てよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1,2,3,1,2,3,4 よし。なんか今モチベ戻ってきたんで、ここでちょっとやりますわ。てかこれ垂れ流し、これ垂れ流してる方がいい、俺できるかな。なんか今すごい戻ってきたんで、やりますんで、今からもうやりますんで、探し、てか見てたら何だろう、文章の部分が吹っ切れたらすごいやる気に戻ったんで、動画配信か、どういうのを作りたいとか話しながら動画配信したら教えてくれるかと、レスポンスが微妙じゃね、どうだろう。でキリキリなら使ってる人リスナー、使ってる人リスナーにも何人かいたはずだしと。てかさ、これ一旦切っていい、これ一旦切ってもう一回これ配信し直していい、垂れ流してもいいんだけどさ、垂れ流してもいいけど、俺結構あれですよ、もう今更だろって言われてもあれだけど、そのネタバレになりますよ。とりあえずやりますよ。今からね、文章をやらなくていいっていうことなんで、自分の中でそういう風に決めて、もう文章はもう書いてくれた方々のもうそれでもういいです。俺がもう触るほどでもねというところでですね、素材集めに移りたいと思います。で、効果音のは正直自分がすでにもう落としてるのがあるんで、そこからまず拾ってくるのが一つで、なければまた探してくるのが一つで、745、本当かよと。とりあえずやるよ。で、746、犯人は安だって分かってるからいいよと。あ、ちなみにあれですよ、745番さん、多分参加してくださった方だと思うんですけども、違うのかな、分かんないけど。ですね、とりあえず、さっき言ったように、組み合わせて、作ってくれる方がいないので、それを作るとなると自分の技術力から考えるとあれなんですけど、とりあえず素材の部分が集まらないと結局まあできないっていうのがあるんで、素材集めのところを先まずとりあえずやんないと話にならないっていうのがあるから、背景とその音に関しては、やっちゃいます。でもしそれで作ってくれるっていう人がいたら最高ですけど、まあそれはちょっともう無理でしょうから、そっからは多分地道でしょうね。そのキリキリってやつ自分全然わかんないですし、てか別にキリキリ以外でもそういう風に作るっていうのはできない、そのてかわからないので、フラッシュもそうですけど全部やってみて独学っていうところなので、多分そういった風な形になるかなとは思います。はい。で、影絵、そのかまいたち風の影絵は出しません。影絵は出す気はないので、文章と 背景、文章背景、効果音と BGM かで作る、形ですね、やるとしても、うん、それ以上は来れないですしね、まあ、自分の場合はそこに到達するまではあれですから。で、746言ったっけ、犯人は安田って分かってるからいいよと。あ、いいのかもう。で747、多分おっちゃんは垂れ流ししながらの方がいいなと。ダミーの文章で練習から垂れ流すといいかもと。ダミーの文章で練習から垂れ流すか。あ、ちなみにあれ垂れ流すってあれですよ、動画で垂れ流すと思ってる？動画じゃないよ動画じゃなかったら意味ねえのかな、垂れ流すのって。でダミーの文章で練習から垂れ流すよ、それもないな。で728、再会は何時間後と。再会は何時間後、何時間後というかもうやるよ、今から、交換を探し、もう今やっちゃいます。で明らかにどんな音探してるかバレますけどね、いいんですかね、でなんだろう、絶望の世界と分けなきゃいけないから、てか分けなきゃいけないのに、もうこんな話しててもう俺がへこんでんのもあれなんですけど、とりあえずここで切って入れ替えないと、きついべ、はあ、っていうのはあると思うんだけど、それは違うのかな。で、719、おっちゃん同じレース読んでるよ、やんだと。てか、読んだ。とりあえず、読んだか読んでないかが分かんなくなっちゃったから、もう一回読んだんだけど、やばい、今度、やんだって俺言われるかもしれないけど、どうしよう。これ動画で垂れ流すっていうことを言ってるのかな。まあいいや、一旦切って、素材探しの旅っていうので配信していいですかね。で、聞きたい人は聞いてちょうだいというところ。そうすれば、俺多分素材探し、交換音探しは、できると思うんで、先にそっち、をやっちゃいたいと思います。とりあえず、ちょっと待てよ。これだよな。効果音。効果音が、被ってるとこあるかな、効果音はね、多分できると思うんだ。でも自分で作んなきゃいけないのもあるか？あ、あるな。まあ、それ以外だな。で、750、キリキリ使うならまずゲロウリをキリキリで作ってみようか、動画でやろうぜと。動画か。ゲロウリをキリキリで作ってみる。てか、キリキリ自体をまず落とさないといけないんだな、俺な。そうすると。本当に何もわかんねえから、超一からになるんですけど、てか、どうすればいいんだ。動画配信は、多分しない。で、751、キリキリはうんこだけどなと。あ、じゃあどうしたらいいのなんかおすすめのがあるんだったら、そう、でもおすすめのっつってもな、それがコードだとまたあれなんだけど、それがもっといいものできるよって言っても、高度なやつだと意味ないんで、もっと簡単なやつの方がいいですね、やるとしたらね。まあいいや、とりあえず、配信一旦終了しましょう。で、すぐにつなぎ直すと。つなぎ直して避難所でちょっとタラタラ行きますね。今日は、配信は効果音探し。BGM はさすがに探せないと思う。BGM 探せるかな。 てか BGM 探しはちょっときついと思う。で752、まずはソフト選びかと。いや、あ、そうだね。あの一番初めにそのキリキリで作ってくれるっていう、人がいましたけども、もう こんな状況ですから、なので多分ソフト選びからになるかな。で、かまちゃんがキリキリむずいって言ってた気がすると。むずい、まずいな。で753、避難所ここと。あ、避難所の避難所行くか。じゃあそっちがいいか。避難所使ってるとまずいか。うん、それとも何、ジータ、うん、どうしよう、どっちの方がいい、どうした方がいいよ。ソフト選んでからじゃないと使えなかったりするかもと。どういうこと。大抵のやつは、大抵のやつはできないの。え、 MP3 で音楽とか効果音で JPEG で背景作ってでダメなのか。え、基本的にそれはできるよね、ほとんどのソフトで。755いいんじゃないのここでと。まあ別に誰か来たら俺は避難所に行きゃいいのかなっていうのはあるけど。で756、もう一個なんか専用板作ればと。専用板、専用板、その避難所の方に専用板ってこと。ここの方が人来るからいいかもねと。うん、了解。とりあえず、ちょっと効果音探し今日やっちゃいます。そうすれば効果音とテキスト終わりになるから、その素材はね。で、音楽は寝て起きたらやるか。寝て起きてちょっとやることやったらそれ言って、今日って何曜日今日金曜日か。だから BGM さ、あ、 BGM だな。これがパーンと見つかればいいんだけどな。うん、これがまあわかんないね。うん、これがわからないから何とも言えないけど、とりあえず効果音は配信中に終わらしちまおう。あのできるやつは、はい。で、BGM と、効果音の、そうだな、あのなんだ、難しいやつは交換これ、うん、まあいいや。とりあえず一旦配信に行こう。おっちゃん作業専用板、そしたら人目気にすることなくもう意見書き込み放題じゃないと。え、作業専用板を避難所に作るっていう感覚でいいの。それともジータにそれを作るの。うん、でも今回効果音のやつは書いてある通りの説明のやつを探してくるだけだから、あんまり別に意見っつうのはねえけど、うん、と思うけどな。作業専用板、そんなもん作ってくれんの。うん、759も言ってるけど759も言ってるけど、そんなのいるのって書いてあるけど、 いるの、うん、って思うよ。 まあいいや、言ってもキリがねえな、終わんねえんで、とりあえず配信一旦切って、じゃあ、もう避難所でやりますよ。避難所で、やって、で、今、こういう音を、てか別にこういう音を探してますって別に言わなくてもいいか。とりあえず、音を探してるっていうのを垂れ流す放送、つまんないことこの上ねっていう、やつですけど、あの多分阿弥陀さんのやってるあのパラサイドイブに、追随してそのなんだろう、あの垂れ流しみたいで聞いてる人がいるかもしれないけど、阿弥陀さんが終わっちゃったらやばいね、っていう感じですね。はい、で、とりあえず、絶望の世界自体は終わりです。はい、ありがとうございました。で、早速そっちに移りたいと思いますので、ちょっと待っててください。パッと切ってつなぎ直します。でも少し休憩してから行きますんで、速攻でつなぎ直すわけではないのでちょっと待ってください。はい、じゃあ、ありがとうございました。非常にお聞き苦しい、あれだったと思いますけども申し訳なかったです。はい、で、じゃあこの辺で一旦切ります。ごめんなさい、ありがとうございました。一旦終わり。ではこの辺でバイバイ。